はい、ということで天文化系トークラジオ29歳までの地図第342回ということなんですけどね。
はい、はい、
なんか、はい、ラッパーってアキラ好きなんですよ、うん、結構なんか
別にラッパー以外も好きなのでは、う
ん、いやでもラッパーアキラ好きなんですよ結構でなんかあのなんだろうあのシュプリームのさ昔アキラとコラボしたさなんかあのなんだ鉄尾の腕がこう打たれてこう円形に裂けてるイラストが貼られてるパーカーとかねあの T シャツとかよく
ジグソー君が着てるやつ
あそうそうそうそう着てるんですけどでなんか結構本当ラッパーねアキラ好きなんですよ、うん、多分あの適当にどっかから人を100人連れてきてアキラ好きって聞いた割合よりラッパーを連れてきて100人連れてきてアキラ好きって聞いた時の回答率で言ったら絶対ラッパーの方が多いぐらいやっぱアキラ好きなんですけどだからただねなんかなんだろうあの結構歌詞の中でねアキラ引用みたいなのをしてるのがちょこちょこあるんだけど、
うん、だから
あのアキラと金田の区別がついていない人っていうのが結構いてる僕は結構ね
そんな
引っかかってるんですよ
なんかさそんなやついるそしてい
やあのノリで間違えノリで間違えちゃってるんだと思うんだけど例えばね、まあ、あのまあすごい、まあ、僕割と好きなラッパーなんですけどゴラックっていうラッパーがいるんですよあの、うん、パンビーの弟なんですけど、うんホラックっていうね、うん、まあ、怖いんだけど、でそれの一番新しいアルバムタイトルっていうアルバムの中に入ってる曲でね、うん、こうお前はアキラ、俺は鉄を敵なっていうバースがあるんですよ。お前はアキラ、俺は鉄を敵なみたいな、うん、なんかそれはこうなんか流れで言うと、うん、結構なんかこう結構それなんかみんなそれぞれでなんかこう俺について走ってこいよみたいな感じのことを言ってく流れの中で、うん、俺はアキラお前は鉄をできなっていうバースがあるんですけど、
うん
うん、
文脈的に多分金田なんですよその
あ
でアキラとかあの鉄尾の関係性もありますそれはなんか両方とも能力者で、うんまあ、その力に目覚めた人で、うんうんうんでまあ、最終的に暴走していくその鉄尾の力っていうものを同じぐらいものすごい力であるあのアキラっていうね、うん、あのパワーをぶつけることによって、うん、こうなんかそれが吸収されていくとかねなんかそのアキラが復活したことに合わせて、うん、その鉄尾もそれに影響を受けて暴走していくみたいなあったりするはするんですけどでもなんかこう、うん、明らかにこう流れ的に多分あれアキラじゃなくて金田なんですよ俺は、ね、でも韻を踏むためにアキラにしてる感じでもないんですよてかあの文字数的には、うん、あのでだから
皆さんも
そう鉄を敵だみたいなところで踏みたいみたいな感じの韻だったんですね流れで言うと、うん、でなんかだからそので3文字だからさ今先に言ってたけどさあの俺は金田俺は金田お前は鉄を敵だでもハマるはずなの、
うん
うん、で多分間違ってんだよねアキラってね俺はアキラお前は鉄道的なっていうね、うん、でも確かにねあのまあアキラのポスタービジュアルとかもさアキラってバーンって書いてあるけどさまあその、
うん、
バイクに向かって歩いてってる金田のポスターが多分一番なんかこうポピュラーなポスターなんで、ね、あのポスターを見るとねあのあこの赤いつなぎを着て赤いバイクになったこの男の子がアキラなんだなっていう勘違いよね
うん、
まあ、もちろんゴラックさんが読んでない、まあ、ゴラックさんが読んでないとは思わないんですけどでも間違えちゃうのも分かるんだけどやっぱりこうねなんか俺の中のアキラ警察的な部分がですねうん、ああちょっと待ってえ俺はアキラ俺は鉄道的な違うだろ俺は金田だろっていうそれ金田だろ一緒に走るんでしょ一緒に走るのはアキラじゃなくて金田でしょっていう、うん、なんかすごいそう思ってしまってですね
いや超なんか高尚な意味でアキラ使ってんのかもよその
あそうだ、ね、その可能性もあるだからそのうん、お前のパワーで俺も暴走していくぜみたいな、うん、そういうこともなくはないからって、うん、まあ 思うんですけど、でもこれどっちかというとこれ彼らじゃねっていうちょっと懸念が消えないっていう問題が一個あったのと、ね、これはね、あのゴラックは全然もう本当に遠い存在のアーティストって感じだなと言えるんですけど、最近友達のラッパーのライブを見に行ってね、うん、で、まあ、なんかその人の歌詞の中でアキラバイクっていう言葉が出てきたんですよ、うん、ちょっと待って待って待って待ってちょっと待って待って待って
バイク乗んねえよ、
あれアキラはバイク乗らへんねんってそれ、あれ金田バイクだろって、それ金田バイクだよねって思ったんだけど言えないじゃないですか、まあ、いや、うん、言えるのかもしれないけどなんか、うん、さっきさライブで歌詞の中でアキラバイクって言ってたけど、うん、あれそれさアキラバイク乗らないよ金田バイクだよって言ったらなんかすごい嫌なやつだし気持ち悪いじゃないですか、
うん、うざってなるね
だから言ってないんですけどなんかそのやっぱそのアキラバイク問題はあるなと思いましたね、だからね、いるんだよね、うん、結構アキラバイクと言ってしまう問題がね、
まあまあまあ、
なんかフランケンシュタインの 怪物の
方を指
してフランケンシュタインって言ってるのと同じようになんかもうあれがアキラってことになってるじゃない、
そうなんですよ、でさ、まあ、確かにアキラって漫画の中で言ったらアキラっていうキャラクター自体、まあ、存在薄いからね結構ねてかあの、うん、マクガフィンだからさアキラってさ、
うん、
でもだからそれだと大友克洋ってスチームボーイもそうだけどさマクガフィンをそのままタイトルにするっていうね感じだあるあスティーブ・ボーイかあれはあスティーブ・ボーイは違うわスティーブ・ボールじゃないからそうなんだけどそうだからそのさとは言いながらアキラって言った時にあの子供がビジュアルに出てくることはあんまないわけですよ
確かに
あんまない、
う
ん、
そう、
うん、
まあだから第一に多分金田じゃないですか主人公だから、
うん、
で金田および金田が乗ってるバイクが出てくるからなんかやっぱあのビジュアルイコールアキラってつながり方をしてることはすごい多いと思うんですけどうん、すごい僕はだから今のアキラバイクという言葉にはすごい敏感になってますねアキラバイク違うな金田バイクだなアキラはバイク乗れないよのアキラがバイクを運転するシーンはないよっていうかアキラがバイクに乗ってるし運転してなくても後ろに乗ってるとかですら多分なかった気がするのでアキラって
ないよね多分、
うん、ないつうか移動してるシーンなくね
あれ改造したあの自動警備ロボットの中に乗せられて運ぶっていうシーンはあるんですけどそれなんかモービル的なものに乗るのとしてはそれがあるんですけど、うんうん、それはね1万歩譲ってもあれをバイクと呼ぶことはできない形状をしているので、あれですねわかりやすいと広角機動隊の立ちこまみたいなやつに乗ってた、
うんうん、
改造したのに乗るシーンが漫画の方だとあるんですけど、まあ、あれは100歩譲ってもね、うん、バイクと呼べないので、はい、皆さんアキラバイクっていうのはすごいね一瞬で見抜かれるよそうアキラバイクって言った瞬間に僕のような僕と同じような種類の人間にはですねアキラバイクってかっこいいよねとかあとなんだろうレディープレイヤー1の話をしている時とかに、ね、やっぱでもアキラバイクがさちょっと今なんて言ったアキラバイクなんてレディープレイヤーは出てきましたっけあ金田バイクねあ金田バイクっていう感じになると思うので、はい、皆さん気をつ
けてくださ、はい周りの誰が最初に言ってやるか問題だよね
そうね
確かに、
うん、親しいやつが言ってやるべきだし3文字だからさ修正パッチ入れやすいじゃん、
うん、
そうね、う
ん、ラップならなおさら
そうなんですよ。まあその、うん、アキラで踏ん
でやってたらしょうがないけどね。そう。アキラも金田もさ、最後がアで終わるからさ、なんかそんな歌詞的にも違和感ないだろうし。
うん。なんかよっぽどアで硬い韻を踏んでたらしょうがないけど。
うん。
さ、ね、なんとなくでも聞こえとしてはアでアーであれアーでさ、アイアーでいくから、まあ、うん、そこはなんかねいいとは思うんですけどね。そうだから僕は。うんもしラッパーのゴラックさんとね会う機会があったら、
うん、
勇気を出して行ってみようと思います、うん、
え
ちょっと一つ聞きたいんですけど、あの俺はアキラ、俺は鉄道的だって、あれどういう意味なんですかっていうところから、やっぱりもしかしたら意味あるかもしれない。いやだからそれは君たち、そっちのパワーになんかどっちも吸い込まれるみたいな、そういう感じみたいになったら、アキラだ、そっかアキラ鉄道的な関係だみたいな思うけど、多分彼だと思うので、ね、うん、はい、
というね、それでじゃあそのあこれ明らかにバイクのこと言おうとしてんだなとかになっちゃった瞬間に言うの？あと違うなってなったら
ね、言うんじゃない。そうだからやっぱり、ね、でもこれあの自らへの戒めも込めてね、やっぱりこの歌詞の中でさ固有名詞を引用するときはやっぱちょっと気をつけないとね、
あ
やっぱ、
うん、
っていうのはありますよね。そう、
うん、
はい、
確かに。
なので本当に
大して好きでもね、固有名詞使うとねバレるから、ね、
なんか韻踏めるからっつって使っちゃいがちなんですけど、
うん、
そう、うん、やっぱちゃんと愛情を持って引用していこうぜっていう感じですかね。
逆になんか指摘されたことないですか、山田は。
いや僕今のところないです。僕はないですね、はい、でも
ちゃんと商品知識を持った上で
それで言うと歌丸さんの引用は毎回すごいね、なんか文脈も込みで入れてるなっていう、ね、なんか、
うん、
いろんなラッパーがカルチャー引用すごいしますけど歌詞の中で、うん、でもやっぱ歌丸さんはすごいね、やっぱすごいですよね。やっぱなんかあの B-BOYSM の漫画の名前連呼する感じとかすごいですよね、うん、なんか全部文脈込みであれは、うん使ってるなっていう感じがするし、なんかしかも絶妙にその漫画っていう感じのチョイスをしてくるっていうのがね、本当に素敵だなとか思いますけどね、うん、はい、そんな感じでなんか初っ端からめんどくさいなんかそういうサブカルの人みたいなことを言っております。部長の山田です。はい、
アートディレクターの金内武、夏アニメーションです。
どうもレイトです。
はい、
あどうも高島です。
はい、という感じでね、
朝早いっすよね、
はい、朝早いですね。
半年ぶりぐらいにこんな早くからズームに集まって
、うん、基本夜集合、
う
ん、
そうですね、
いやそうなんですよ、
まあ、早くても、まあ、3時とか2時とか、
はい、
ぐらいからスタートだから、うん、9時、
いやもうね朝から動いた方がいいよ朝
それは分かってるけど
朝でしょ、
うん、
いやでもあのこの番組の場合、まあ、今日ねケツあるからあるかもしれないですけど、うん、なんかこう有料版なんだとかって言ってると朝早起きしたから今日なんかもうすげえいろいろできるかなと思ってると、なんかあれ今日もう終わってない、今日収録終わった
でも朝一で撮るとすっげえ半端な時間に終わりますよ、なんかあの
そう
だから2時と
か、うん、
本当になんかそう今から新しいことするにはなんかちょっと微妙な時間みたいになって、うん、だらだらすご
い頑張って思い越し上げて、まあ、映画行くかぐらいなね、
うん、
時間になってしまいますからね、うん、そうなんですよね。そして
メールですか。
メールがね来てるんですよ、来てるんですよ、というか前回読まないでおいた、
うん、
風神さんからのメールシリーズですね。ちょっと待ってください、今ログインをしてるんですね。
なるほどね、メールの在庫が増えてるっていう、
はい、
在庫、
うん、増えてるっていうかね、風神さんですね。
はい、
風神さんから2通長めの来てるんですけど、まあ1通読んでまたもう1通次週って感じでいいですかね、
うん、はい、またやっぱ増えてるんだ在庫
は。2通続けてちょっと読んじゃうのもあれなのでそんな感じでもいいです
か、うん、そうですね、
はい、
なんか俺らのラジオもそんぐらいストック持てたらいいのにね、
はい、まあ全部読むから基本的に
ライカ風神さんのメールみたいに
ライカ、
なんか俺らのラジオの回自体も、うん、
はい、じゃあいきますね、はい、ラジオネーム風神さんからです、はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
29歳までの地図の皆さんこんばんは、新参者の重要方形文化財の風神ですっていう、なんか最近この、うん、なんか最近聞き始めました的なこの
っていう
嘘をつくですね風神さんがね、はい、劇場で面白そうな映画がやっていなく、ネタがないので Amazon プライムで見た映画人生ブラボーの感想を送りますと。ほう、
うん、
はい、あらすじ、若い頃 693回の精子を提供したら533人の子供が誕生し、その533人の子供のうち142人から身元開示の裁判をされた主人公のダビッド。あらすじで、はい、あらすじからツッコミどころ満載で、約700回も精子提供とか、どんだけ残念野郎なんだよと思ってしまいますし、どんだけ残念野郎なんだよって、残念野郎ってなんだよっていう、ね、感じですけどね。
みんな残念野郎だろ、男は。
500人以上も使われるほど、どんだけお前、はい、500人以上も使われるほど、どんだけお前の精子は貴重なんだよとか、アメリカのニュースで子供の頃生き別れになった兄弟、兄と妹ですね、が偶然出会って恋人になったとか聞くけど、500人以上の異母兄弟がいたら近親相関の雨あられじゃないかと思ってしまいますね、しまいますねって言われますけど、そんなことはあんま思いませんね。話筋を聞いてもね、思いませんけどね。はい、肝心の内容ですが、映画冒頭で結婚すると人生は終わり、お前は結婚するじゃないぞ、
うん、
子供は体力、お金、時間を吸い込むブラックホールだ等と結婚に対するネガティブなことが言われたりする主人公のダビッドですが、恋人の妊娠を機に結婚や父親になることを決意したり、身元を隠して子供たちを応援したり助けたりするところがとても面白く感動しました。あと、あらすじだけだと単なる残念野郎としか思えませんが、なぜ500人以上の子供が誕生したかというのも語られているので、興味のある方は見てくださいと、リメイク版は人生最高もあります。あ、リメイクされてんだこれ、はい、映画本編とは関係ないですが、点点点点、日本ではあまり精子バンクを題材にされた映画が作られないので、ちょっと自分で日本版人生ブラボー的なものを考えてみたので、時間があったら読んでください。あ、はい、
うん、
読みますね。
時間あります、大丈夫ですか、あります、時間今日、はい、あります、時間、
あ、ちょっともうこの時点でだいぶ不愉快な人は不愉快なメールだなと思ったかもしれないですけど、あの、ここから先さらにそこがドライブしていくので、あの、もしちょっとね、あの、嫌だなって思ってる方は、あの、別のちょっと飛ばしていただけるとね、いいと思いますが、あれ、あ、
はいはい、
はい、じゃあ読みますね。はい、やっぱ物語の舞台は四国中央市でしょうねと、もう分かってると思いますが、四国中央市といえば戦士の街と言われてますからね。戦士と聞いても皆さんが夜な夜な出しているものではなく、パルプ、ペーパーの戦士です。戦士と思った方は単なる残念野郎です。なんだこれ、なんだろう、この残念野郎って言葉のすごい対応してきますけどね、はい。で、四国中央市のゆるキャラ、四国中に、見られながら出した精子を出して精子バンクに登録すると、はい、町中に精子バンクがあると間違ってコピー用紙等を買いに来てしまう恐れがあるので、間違えないように名前を町のザーメン屋さん、九州出身の人の精子を専門に取り扱う精子バンクは豚骨ザーメン、北海道は札幌ザーメン、北方ザーメン、東京ザーメン、全国の二郎さんの精子を取り扱う精子バンクはザーメン二郎を、うちに秘めた思いを持った人々が奇妙な名前の精子バンクを出入りする人間交差点のような、感動的な内容と考えていました。内容ってかこれね、はい、すみません、はい、そうだ、せっかく考えたアイデアなので、ぜひレイトさんがメガホンを片手に映像作品にしてください。それかニクシズのリスナーでこれを映像作品にしたい人は DM ください。今日はこの辺で筆を置きたいと思います、ということで友人さんからの、メールでした。はい、
ぶっ飛ばされるぞマジで、なんかラーメン屋さんとかから、
はい、
なんか、
はい、ありがとう、
すごいですね、なんか
あれっすね、
なんか大人になってもこのラーメンとザーメンの言い換えとかで遊べるんですね、
ちゃんと。いや、でもこれはコロナ禍の影響かもしれない。これはコロナ禍のやっぱりちょっと在宅が続いてしまった結果のちょっと弊害
があ脳に、うんうん、
で、なんかそのなんか何なんだろうそのまずなんかある言葉みたいにザーメンやろうって言ったけど、名詞そんな言葉、あの、
そうですね、であ
の途中でなんかその四国の製紙、製紙工場の製紙、
ね、紙を作るね、
とスペルマの製紙の方、はい、
うん、
をなんかと思ったでしょみたいなのでやった後に話続いたせいで、なんかその結局今どっちの精子の話をしてるのか全然分かんなくなるのに、さらに途中でその紙の話もどうでもよくなって、もうラーメンとザーメンの言い換えでやってるんで、すごい、あの、結局何だったんでしょうかねみたいな。
あ、じゃあ、うん、メガホンを取る可能性は
いや、何
ない
ってい
う。ないっていうことですね、これね。
何メガホンって。
ないっていうことです
かね。何のメガホンだ、
はい、あの、精子と精子をかけるのは、なんかあの、パンティ&ストッキングっていうなんかアニメで、全く同じネタがあったんで、
あ、はいはいはい、
それを思い出しましたけど、ね。精子交渉と精子交渉で、実際精子は紙に出すだろうみたいな、なんか、そういうネタがあって。で丸々1話やるみたいなのがあったんですけど、
あ、まあそこまでクリエイティブに消化できればいいですけど、
うん、
うん、なるほど、ね、はい、
ね、
でもさ、なんか 今に始まった話じゃないけどさ、人生ブラボーってさ、元の映画が2013年の映画でさ、うん、あのアメリカ版リメイクの人生最高っていうのがさ、はいはい、これも2013年か、2013年両方とも2011年と2013年の映画なんだよ、うん、このごめん、元が2011年でリメイク版が2013年の映画なんだけどさ、うん、なんかてっきりさ、アマゾンプライムでっていうからさ、なんかオリジナル作品を見始めたのかなと思ったらさ、うん、なんか金過去の一番忘れられてる、うん、なんかあの旧作映画また見てたんだっていう、なんか、
そう、ね、なんかね、新作情報とかじゃないんだよね毎回、なんか、
う
ん、
そうですね、
しかもか文脈がマジで分かんない、
絶妙になんで それ見たのみたいな、ね、あの映画っていうかさ、
うん、
なんだろうね、
今もう誰もその映画の話してない感じのやつちゃんと選んでくるんですよ、
そうですね、なんかでも素敵だと思います、はい、なんかちょっと借りて感、
はい、
借りてヒュートラ感のある映画って書いてくることがすごい多いですよね、
確かにね、
あ、
うん、
あ、他ちょっと他何やったかあんま覚えてないんですけど、なんか救命艇かなんかのあのリメイク、
うん、ヒッチコックのリメイク
あとカーボーイバーサスエイリアンとか送ってきたことない、
ああ公開から10年後とかに、ね、
ちゃんと忘れるラインですね、やっぱ
カーボーイバーサスエイリアンは、まあ、ヒュートラではやってなかったと思うけど、まあ、ヒュートラ感あるじゃないですか、やっぱり、
うん、ありますね、
うん、ちょっと未体験ゾーンな感じというかね、なんか、
うん
う
ん、
まあ、出演者が、まあ、豪華な未体験ゾーンみたいな、
だからあの流し見するのにちょうどいい感じの映画ですよね、
うん、
流し見ながら見するのにちょうどいい感じの映画ですよね、はい、
そういうのを選んでるんでしょうね、
はい、感じですか、まあ、でもあの軽く見れるっていうのはあるんですよね、なんかほらこれでさ、よしじゃあミュンヘン見るかみたいなさ、なんないじゃないですか、
うん、
あ、なんか時間あんな、あ、じゃあミュンヘン見るかってなんかね、なかなかこうなんないよかった、うん、そうだな、今日はなんか何見るから、よしじゃあラショーモン見るかみたいな、あんまりなんないじゃないですか、まあ、うん、ミュンヘンとラショーモンは別に、まあね、全く同じラインの作品でないですけど、ね、なんかそういう、ね、うん、感じ、
まあながら見できるテンションの映画っていうのはちゃんとあるからね、
テンション、でもなんかそれで言うと逆に、うん、あの今ネットフリックスとかにそのほぼ劇場公開と同時ぐらいに出たちょっと前の映画、
うん、
とかは割とそのテンションで見ることが多いですね、なんか、
へ、
なんとなく腰、
確かにホムンクルスとかは速攻入ったの、うん、
そう
もともとだってネットフリックスで配信するやつの先行上映みたいな感じだったから、
あ、もともとそうだった
の、特別商業だったんだよ、そう、あの割引とか一切なくて、うん、1900円の一律料金だった、
うん、
だから、
そうなんだ、
これ2週間待ったらネットフリックス入るのに1900円絶対払わないといけないんだと思って、うん、なんかせっかくだから行こうと思ってたのに、うん、なんかちょっと気分そがれて行かなかった、
うん、なんかすごいっすね、なんかでもそれで見に行った人は、まあ、ネットフリックス入ってないか、まあ、よっぽどもうなんだろう、ホムンクルス熱が、まあ、高いか、
まあ、綾野剛とかのめっちゃファン、うん、
ああなるほど、
かうん、まあ、清水隆内藤 S 系のファン、
ファンとかね、
ああ
とか、
まあ、私あのヤクザと家族とか結構すぐ入りましたね、
うん、ああそうだわ、
てかあの規模の感じの映画ってなんか最近すっごい早くないですか、ね、マザーとかも、
うんうんうん、
なんかこう本当最近やってた邦画のなんかまあなんだろう、なんかああいうライン、
あ、まあ、ちょっと あんまりミニ、シネコンでドンって感じじゃないぐらいの規模ですよね。シネコンでかかっても、うん、ちょっとちっちゃめのスクリーンで1日2回とかぐらいでかけてる作品、うん、なんかだからなんだそれだとアウェイクって、若葉優也が出てる人工知能
将棋の
そう将棋のやつとか、うん、あとあの泣く子は稲賀をそれで見たんですけど、うん、あの秋田の生ハゲのやつ中野太賀が主演の、うん、泣く子は稲賀はめちゃくちゃ良かったっすね、
うん
うん、去年見てたら全然ランキング入れたわあれ
あそうなの、
うん、めちゃくちゃ良かった傑作でしたね、うん、であのヤクザと家族はちょっと僕はまあまあってか うんって感じでしたなんかあの、うん、
したあれ ドラマ版っていうかあの新聞記者の監督なんですよ
そうそうでなんかあの要はあれヤクザと憲法ので書いてたことを割と映画にしたみたいな感じで、うん、だから、
ね、はいはいはいはい、
まあ、その反社って言われてる人が、まあ、いかにその生きて反社っていう風にレッテルっていうか認定をされちゃうといかにその生きることができないその、
うん、
基本的に人権を剥奪されてしまうかみたいなことを書いてるんだけど、うん、まあ、だからそのまだヤクザとしてこう幅を利かせられていた2000年代前半からもう出所してきて2010年になって出てきたらもう本当にヤクザはやれてなくてもなんかそのしのぎも、
うん、
なんかそういうクラブとかその、うん、そういう自分の島内のところからそのショバ代を取るとかじゃなくてなんかもう密漁とかするようになってるしなんか働いてる人 も, なんかもうみんな高齢者になっていてヨボヨボだしうんぬんみたいなのを描いてるんですけどなんか前半だからその前半の華やかだった頃と後半 の, そのこう落ちぶれた頃を対するためになんか前半をなんかこうやけにノリノリで演技してるんですけどなんか、ね、個人的には前半の綾野剛のなんかノリノリでヤクザをやってる感じの演技と、うん、あとあの舘ひろしの、うん、もう舘ひろしとしか言えないリアリティラインの演技がなんか結構ね見ててねおおーっていう感じがすごいしましたねなんかあの後半の対比との対比のためでやってるんだろうなとは思うんですけどなんかすごいかったですね、
うん、
なんかあんま見たことないけど V シネっぽいなっていうかねそういう演技ではい、でもなんか結構、ね、そういうの入ってますよね、ネットフリックスね、その金ちょっと3ヶ月前にやってた邦画みたいな、それこそ2番館に流れるみたいなぐらいの時期でも、
うん、
ネットフリックスに入ってるみたいな、ね、うん、感じですよね、
うん、あれなんか上映するタイミングで書いといてほしいよね、なんかその、じゃあ行かねえよみたいな
さ、この作品は3ヶ月後に配信で出ますみたいな、絶対書かないでしょ。
アマプラとかも結構
でもなんかもしね見ちゃって
新作入りがちですよね、なんか割と最近のやつじゃねこれっていうのちょこちょこ入ったりとかするから多分なんか、うん、その劇場公開全然ちゃんとできなかったりするから、うん、その辺の契約事前にもしちゃって公開とかしてるのかもしれないですけど、
うん、
アメリカとかだとなんかこう劇場公開からなんだっけ45日間は開けてから配信してくださいみたいな、
うん
ルールになってるらしいですけど、
うん
うん、もう日本もほぼ同じぐらいになってきてる。
そうですね、うんうん。はい。じゃあ、
はい、そんなところで確かにミッドナイトスワンとか入ってるわ。
うん、ああ入って
る。ああミッドナイトスワンね。あまあ、その去年の11月とか、去年の10月とか。
うん。
うん、
ね。そうだよね。
ですね。
なんかね、なんかビデオ屋世代から言うとさ、まだ新作じゃん割と、はい、多分。うん
そうですね、そうですね、
なんかそれがこんな定額料金に見られるようになるなんてどんな時代だよと思いますけど、やっぱなんか
そうですね、
旧作になるまで待った俺たちの頃は旧作になるまでほぼ1年ぐらい待ったのにみたいな、なんか
そうねそうね、うん、
うん、新作料金高いから
待ってねで、うん、借りてましたけどね、うん、よっぽどじゃないと新作レンタルでは見ませんでしたね。でもなんか多分このポッドキャストも初期の頃ランキングとか年末作る時とかはでもツタヤ行って借りてた気するな、なんか今年のまだ見てなかった、
うん、あそうだね、
うん、
あれ割と俺1年の中で一番楽しかったかもしれない。なんかその映画見る、
あれも見なきゃ、
ね、ルーティーンとして、うん、そうそうそう。でなんか伝えて5枚でなんか1000円とか新作も込みでね、うん、やってたから、
はいはいはい、
あれでなんかこう、うん、これも見てないこれも見てないみたいになんか借りるのがめちゃくちゃ楽しかった気がする、うん、
もうあなんか2年ぐらい伝えとかなんか行ってない気がするけど、
えレイトさん大丈夫ですか、うん、ちゃんと伝えプレミアム解約しました？
特訓してるよ。あ僕あのあれですよ、なんていうんですかね、サブスクの、 あの整理をして最近
全部入ったじゃん一時期、
う
ん、
そうそうそう、いやなんかそのお金の使い方、ま、マジでその最近ちゃんとこう学習してなんかそのマジでなんかそう正社員時代とかのなんか別にサブスクいくら入っといても別になんかもう最終的にはどうにでもなるみたいなのではないっていうのを2年ぐらいかけてじっくりこうあの理解して最近あの全部すっごい整理して、ま、あの今マジ3つぐらいになってますね。
あ、まあ3つぐらいだね。3つか2つぐらいですね。
まあまあでも絶対使うやつなんか YouTube プレミアムとかあの、
いやそれいらねえだろ。
いやちょっと YouTube プレミアムはマジででも YouTube 見る率が一番高いからもうさすがにこれは別に払おうと、うん、あとなんだっけ Apple Music と
あ
YouTube ミュージックで聴けよ。
と、あれですね。ディズニープラスか。
ああ
、
うん。
ネットフリックスはもうあれですからね。あの友人のアカウントを曲がりして、自分のアカウント解約して、
パラサイト、パラサイト。
人のネットフリックスアカウントの空き枠あるからっつって、あの善意であの借りて。うん、オクトパスも今回あのただ乗りして見ましたね、
はい、なんかでもさ
なんか違法行為の匂いするけど、ね、そんなこと、うん、
ネットフリックス抜けてもうちょっとユーネクスト行こうかなって気はちょっとしてて、うん、今入ってるのが僕はアップルミュージックあとスプライスってあの音源が取れるサブスクのやつ、
うん、
あのと
ヴィンチェンゾだったり、
そうするとあと、アマプラとネットフリックスなんですけど、だから映像系はアマプラとネットフリックスで入ってるんですけど、うん、もうなんかね、うん、ユーネクストの方がね、でアマプラは、まあ、映像見なくても、まあ、入っててね、その買い物とかするときに使ったりするから、うんうん、あれとして、うん、それでまあね、映像を見るって言ったときに、ね、ちょっとね、いや割と俺昔の方が見るのが好きなので、
うんうん
うん、
なんかやっぱ、大きいとこしか入ってないじゃないですかネットフリックスってやっぱ岡本喜八とか小津安二郎とか、うんうんうん、あとなんだ成瀬みきよとかさなんか、うん、入ってても 1,2 作とかだったりするからなんか、うんうん、だったらユーネクスト HBO も入るらしいしそっちの方がいいかなという感じにちょっと高いですけどね、うん、多少ねネットフリックスに比べるとね、
うん、そういう気持ちに2000ぐらいするんですけど、
そうそうそうそう、うん、なんですよね。でもまあどっちにしろこのコロナ禍でちょっと劇場行く本数も以前に比べたら減ってるって思うと、うん、まあ、
うん、
その分家で映画を見るところにちょっとお金かけてもいいのかなみたいなね、そういう気持ちにもなっておりますがね、うんうん、はい、
まあね、
そんな感じ。
いやなんか家でね集中して映画が見れる人はいいですよって話なんですよね本当に。絶対
それでユーネクス集中力の問題
絶対、うん、そうそうそう、なんかユーネクストなんて入っちゃったらさ、はい、なんかこんなに何さまざまな作品が開かれすぎてるあまりさ、なんか身動きが取れなくなってなんか自己嫌悪に陥るって思って絶対入れないですよね。なんかそのまず YouTube にあるの全部見てからみたいな、まずあの Netflix にあるの全部見てからじゃないと入れないみたいな気持ちがあって、
あでもなんかさそれが一番いいかもね、うん、なんかこう月ごとにそのサブスクをさ抜けて
入ってたサブスク渡り鳥という概念
そうで、うん、することによってやっぱ集中してそれだけを見るっていうことがね、なんかね、
うん
うん、やっぱ選択肢の分母を限るっていうのは大事かもしれないですね、なんかね、
うんうん、一番嫌な客ですけどね、あちら側からすると
そうねそうね、うん、確かに。
なんかあのアマプラでさ、あの角川大映チャンネルみたいなやつとかさ、
はいはいはい、追加料金のやつだ、
こう、うん、 追加、ちょっと追加料金でこうやれるやつある。あれなんか1ヶ月無料みたいな、2週間か無料とかで、なんかいっぱいあるけど、
うん
うん、あれでも正直作品数だけで言うと、まあすっごいあっても多分50とか100とか、まあその見たいやつだけ、
うんう
ん、あって、だからあれ多分2週間で、本当に暇な時とかになんか2週間契約して全部見てただで解約するって別にムーブできなくはないと思うんですよ。
うんうん、
しないですけど、絶対見ないですし、
黒沢清の蛇の道、雲の瞳を見るために角川は一瞬入りましたね。
あれ蛇の道とか入ってんだ。
入ってます入ってます。なんか
最近黒沢清周りの映画やたら見やすくなってみたい、なんかだんだん
なんか DVD になったん、ブルーレイかなんかソフトになったんじゃ
ない、うん、なったなった、半年くらい前になったよね。
それのタイミング、ね、それでってことか、ね、ちょっと前までだって
新聞掲載でもやってましたしね。
ああやってた、うん、あの渋谷のツタヤで VHS 借りない、なんかそのシネフィルたちがこぞって借りに行く映画でおなじみの蛇の道、
うんうんうん、
雲の瞳だったのにさ、う
ん、雲の瞳、まあ、V シネ時代のね、その、まあ、人間、うん、そうそう、人間合格とかさ、ね、神田川インラン戦争とかさ、
うん、
ね、なんかそこら辺はね、
借りたわ、
一気にやね、ドレミファ娘の血は騒ぐとかさ、
あ、そう、うん、いやなんか地獄の警備員もそうだし、でだからこの流れでさ、もう、うん、あのいい加減ハウスとか出せよって、ハウスじゃねえや、ハウスか、スイートホームだ、ごめんごめん、
スイートホーム、
スイートホーム、
あ
ー、スイートホームいい加減どうにかなんでいいのかなってずっと思ってるけどね。
うん、
でもついでにあれですよ、あの稲村ジェーンでますよ、稲村ジェーン稲村ジェーンは大丈夫ですか、
稲村ジェーンって、え、あの
桑田佳祐の初監督した、
初第1回監督作品、
そう、あの稲村、あの夏一番静かな海を撮るきっかけになったと言われている映画ですね、北野武が、
ああ、それなんか稲村ジェーンを見て、
そうそう、なんかだから、いや、なんかあの稲村ジェーンを見て、そのこの映画がやろうとしてることに対してこの演出が違うっていうことを何かの映画表で書いてて、北野武が、で割とそれをそのまま反映させたような映画があの夏一番静かな海だったんだって。
偉いですね。でもなんかそんな言うならお前が撮ってみろ、
そう、
字でやってる
そうだよ、お前が撮ってみろ、じゃあお前が撮ってみろって本当に撮った人
で撮って、大傑作になったみたいなかっこいい、
だからあの稲村ジェーンも確かあの岩井俊二とかが割と評価はしてたんですよね、でもね、確か、
うん、
ちょっとね、あの、そんなに熱量高くないんだけど見たい映画ではあって、で今結構なんか
確かにね、うん、
そう、YouTube に
タイトルは知ってるけど、うん、
そうそうそうそう、 YouTube にちょっと予告とかが出てるの、なんかあの DVD が、うん、あの伝説の映画が帰ってくるみたいな、出てさ、ちょこちょこ見るんだけどさ、なんかね、うん、あのソフト買ってまで見たくないんだけど、上映やってたら行くと思う俺稲村氏、
いや、そうなんだよね、
そう、
なんなら自主上映やりたい
で、ね、そう、あのスクリーンでてか、あの大きいスピーカーからね、サザンの曲が聴けるんだったらまあ行こうかなみたいなね、
うん、あれってさ、劇伴サザンの曲がめっちゃ使われたりするの、
あ、そうそうそうそうそう、
え、な、予告ではなんか何流れてた、
なんかでも俺知らない曲流れてました、でも歌ってました、桑田佳祐が歌ってた、めちゃくちゃトレンディーな感じよ、でもなんか、
ああ、うん、まあ、ね、なんかすごいバブリーなイメージしかないけどね、あの、
そうそう、
なんか
的場浩司とか、
アーティストが、アーティストがすげえ金を持ってとりあえずやることが映画監督やるみたいな、
あの一時期あったよね、うん、あのカールスボキー石井のカッパとかね、カッパときや、
カッパね、うん、カッパはマジででも一回ちゃんと見たいんだけどね、なんか見たことないけど。
俺ちっちゃい頃見たんですよカッパ、
あ、
なんかね、
え、テレビでとかってこと、
いや親が借りてきてなんかね、カッパが地下でマシーンみたいな作ってた記憶があるんですよ、なんか
何それ、どういうこと
か、なんか作ってた気がする、
そんなジブナイルみたいな感じの、
いや、なんかね、単純になんかね、確かなんかそのカッパと過ごしたあのひと夏みたいな、こうさ、 カッパとカッパとくんと夏休みみたいな、なんかそういう
全然違うけど、うん、
そういう感じじゃなかった気がする。なんかそう
じゃないんだ。
僕はあんま覚えてないですけどね。
もっとガチ SF みたいな感じなの。
なんかでもちょっと SF 風みたいなのあった気がするんだよね。しかもなんかカッパとキアとなんかかぶってた気がするんですよ。なんかそのでなんか作中でカッパとキアって単語が出てきた気がするんですよね。なんかそう
誰も見てねえ上に薄ぼんやりとしたあの幼少期の記憶の
みたいな。誰も見てなくて俺は見てんだ俺は見てんだ俺は見てんだそうでもまあそれでいうと北野武史もまあその中の、まあ、ちょっと違うのか文脈はその売れたミュージシャンが作るみたいなことではない、
まあ、異業種監督みたいなのはでも、
ね、ああまあそうね。あと村上龍とかもありましたからね。
うん
京子、
うん、
しかも映画化までしてね京子。それと僕京子見たい
ですよ。京子だったのか、
うん、
京子
京子、え、京子気にならないですか。皆さん
あんまよく知らない。
全く知らない、
うん、僕一本も見たことないですけど村上龍の映画ちょっと興味ありますよ。
そんないっぱい撮ってんの
日本さんも撮ってんじゃないですか。
へ、ね、
しかもなんか自伝小説みたいな、なんかその高校生の頃の自伝小説みたいな、割となんか監督志望だったみたいなの書いてたような気も確かするので、うん、69ですね、うん、村上龍のね、うん、
まあじゃあちょっとあれですか、次に上映会みたいなのをやれることがあったら、あのカッパとか京子とか稲村ジェーンとか。
そうですね、稲村ジェーンは見たいな、はい、稲村ジェーンは見たいな。
なんかでも俺さ、あの回以外だと見る気にならない DVD3 本ぐらい今あるんだってさ、あれやりたいな早く。あの回以外でもう上映しなってか、自分で一人では見ないであろう DVD みたいなのあんのよ、もう普通に。
なんで買ったの。
いや違う、なんかああいう回あるとあの時に見たら面白いなと思って、自分は見たいけど、なんだろう、なんかこう一人で見て、なんかこう本当純粋な意味で一人で見て面白いっていうよりは、なんかみんなでこう語り合うと楽しそうな映画みたいなのを買ったりとかしてたんだけど、それ全然見てないわ。もうグリズリーとか、
ね、あーねー、
うん、
あー、
うん、割と高いでしょあれ。ブルーレイ、
グリズリーはね、そうスティングレイシャーから出てるブルーレイなんで結
構高かったです。あースティングレイ、そっか、
しました。うん、映像特典クッソ豊富なんですよ
あーいいじゃないですか。
あとまあ劇場公開時のパンフレットのあのちっちゃい版とかね、 あったりとかするんですけ
ど、はい、ああ復刻版とかできたりね、
はい、まあ、本題いきますか。
はい、本題いきますか。
はい
はい、というわけで、はい、じゃあ本日は、Netflix オリジナルですかね。で、
うん、
今年のアカデミー賞の、長編ドキュメンタリー部門で、作品賞を取った、うん、あ、まあ、アカデミー、うん、ドキュメンタリー部門で賞を取った、オクトパス、うん、なんだっけ、なんとかの神秘、
う
ん、
オクトパスの神秘、
オクトパスの神秘、海の賢者は語る
あ、この場合の海の賢者って どれのことなんだろう、ね、
どっち
、まあ、タコは語ってねえか。まあ、
いや海全体のことじゃないですか。
ああ
海全体が語るっていう、ね、ことだと思いますけど、うん、はい、タカジョがあらすじ出ますか。
あ、はい、はい、南アフリカの美しい海を舞台に、映像作家の男性と一人の、いや、一匹のタコの約1年間にわたる交流を描いたドキュメンタリー。映像作家のクレイグ・フォスターは人生に疲れ、癒しを求めて、南アフリカの海に潜る日々を送っていた。そんなある日、海中で一匹のタコに出会った彼は、その驚異的な生態に魅了され、毎日そのタコの元へと、通い始める、クレイグはタコとの特別な絆を築いていく中で、自らの人生を見つめ直していくという感じですね。
なるほどね、
はい、なんか、うん、
はい、
すごい、うん、どうでした、なんかオクトパス、
うん、なんか
てかまあ、
うん、
うん、
いやフィルマークス
とかタコってやっぱ見てられるなと思って、
うん、いやなんかフィルマークスとか見た時にさ、うん、なんかその評価くっ
そ
高かった、
そのこと
ない、うん、平均点4か 4.7、うん、か4点ぐらいですぐ高くて、うん、でまあ長編ドキュメンタリー賞、アカデミー長編ドキュメンタリー、
うん、
あーまあまあそうか、であとあの前なんか有料版の時に話した気がしますけど、あの友達の映画好きのお父さんが良かったって言ってたっていう、
あああそうだそうだ、
これ見て思ったけど、ね、それもしかしたら、ね、友達の映画好きのお父さんさ、なんか疲れてんって、うん、なんか人生に今迷ってんじゃない、
うん、なんか癒し求めてた可能性みたいなね、なんかあるんですけど、いや
でもなんか分かんないけどさ、あの、
うん、
この映画さ、なんか結構その、うん、乗れるか乗れないかでさ、かなりその、うん、見方が変わってくる気がするんですけど、
う
ん、
そう、
なんか、
うん、いやそう、うん、
この映画の、うん、でのまあ主張というか、まあ、癒しみたいなものに、はい、うん、乗ってみれました、
うん、いやだから全然
乗れなくて、僕はもう全然乗れましたよ、あ乗れなかった、うん、
いやなんかでそもそも乗れないんですよ。そうでタコってなんかなんだろう、なんかタコの、いやなんかみんなさ、なんかタコの生命なんかすごいみたいなこと言ってるんだけどさ、うん、なんかその、うん、こいつの言ってることと、あのこのねフォスターさんですか、フォスターさんがおっしゃってることと、うん、あとなんかその劇的な音楽と劇的な編集、うん、を取り除いて、うん、その本当に映ってるものだけ見たときに、そのこれ普通にタコではっていう感じがちょっと拭いされなくて、なんか身近にあるでかいものにまとわりついて擬態するのがタコだからだし、タコが足ちぎられたら生えてくるって結構知られてない、普通に結構みんな知ってるよねみたいなこととかを、なんか
知ってるとはね、知ってるとは別にやっぱ目の当たりにした瞬間にその、うん、どういう感動を覚えたかって話ですから。
いやそうだ、うん、そうなんだけど、でもなんかさ、いや彼女はなんか僕にこういう警戒心を解いて、ま、なんかこう体にこう張り付いてきたんだとかって言うんだけどさ、なんかどう見てもその映ってる映像上さ、あの主人公の体に擬態しようとしててさ、これあの主人公の体でかい、うん、そのでかい生物、なんかクジラ的な生物か、もしくはなんかでかいなんか岩的なものか、なんか人畜無害な岩みたいなこう何かだとしか思われてないライブではっていう映り方とかしてるところに、でも彼のナレーションはなんか彼女はもう僕とあの水面のところまで一緒に行ったんだとかって言っててさ、なんか物は異様だなみたいな感じになって
くる。いやなんかさ、あの過去のドキュメンタリーじゃなくてさ、タコを通しておっさんの内面を描いてるドキュメンタリーだよね、うん、なんか俺結構なんかその海洋ドキュメンタリー的 な、 そのなんちょっとまあ見たことないからあれなんだけど、ディープブルー的なことを期待して見に行ったら、あのエヴァンゲリオンだったって感じがすごい、
て
か
あの、うん、あでもさ、ディープブルーとエヴァンゲリオンだったらエヴァンゲリオンの方がやっぱ良くないですか。
いやそれは僕の好みとしてもそうなんですけど、なんかあのすごいだからね、あのこうなんだろう、レンさん言ったみたいになんかそのいわゆる世界でそのままそこに存在する自然の中で起こってる出来事を撮ってるっていうよりは、なんかそれを見て勝手にそこに物語を見出して、でその物語によって勝手に癒されていく、うん、そのおっさんを見てるっていう感じで、なんかね、ちょっとこういう言い方すると、まあ、僕気持ち悪いんですけど、なんかタコ可愛いっていうよりおっさん可愛いっていう感じで見てましたね、なんかその回復していくおっさんがね、そうなんかその、
うん、
だからなんか
さ、本当にこ、うん、いやこのドキュメンタリーのさ、なんかその一番なんか引っかかっちゃった部分が、うん、このドキュメンタリー映画がどの経緯で作られたのかが劇中でよくわかんないんですよ。
劇中やね、そう、
フォスターさんが ある日から、まあ、そのすごいね、仕事でちょっとこう心がもうちょっとやられちゃって、ある日海に行ってみて、なんか撮ってたらなんかタコが出てきて、それでちょっとびっくりして、それからちょっとタコを毎日追うようになったは、まあ、わかるんだけど、 どう考えても自分一人で撮ってないよねっていう自撮り映像みたいなのが、
そうなんですね、
フォスターさんをいい感じに撮ってる映像みたいなのめっちゃ挟まってくるし、フォスターさんと息子のなんかこう心温まる交流みたいな映像とかも入ってくるし、これ誰がいつ撮ったのっていう映像になってくるんだけど、その経緯語られないんですよ。あとなんかその息子いるってことはお前奥さんいるよな、奥さん画面に映んなすぎではとか、まあいろいろ引っかかって、で結局後でね、あのウィキペディアで調べたら、あの普通にこのフォスターさんがその作った組織、なんかその海の自然守ろう的な組織の、まあ、PR も
兼ねて、ネルフだ、ネルフだね、
そうだから制作会社に依頼して作って、でそれの配給券みたいなネットフリックス買ってみたいな流れっぽいんですよ。だから
じゃああれだ、
じゃあ何、もうこのおっさん最初から自分撮らせる気満々だったってことなの？
そうで、あの自分が撮った映像プラス後から多分撮ってもらった映像を足してるんですよ、うんうん、
あちょっとさ、だから多分さ、なんかこう、なんか編集によってさ、
なんか多分この絵、
あどうぞどうぞ。
いやなんかこの映画自体さ、多分その、今なんか全てに疲れ切った男がその生まれ故郷とかその幼少期を過ごした海辺の町に行って、なんかそこで過ごしているうちに それまではあまりにも疲れ切ってそのカメラを向けるような情熱もなかったんだけど、ある日海に潜ったらそこにタコがいて、でタコにカメラを向けたいと思ったからなんとなく撮影をし始めたっていう、なんかね、あのすごい、庵野秀明のね、この名前ちょこちょこであのこのポッドキャスト言ってますけど、色実っていうそのエヴァ撮った後に作った実写映画にすげえプロットが似てるんですけど、
あ
めちゃくちゃ、それもその、ね、生まれ故郷行ったらなんかその、まあ、ちょっと映像に疲れてもう俺映像やめるかもなとか言ってた人が生まれ故郷 の、ね、あの山口県宇部市に行ったらなんか変な女の人がいて、でその人と一緒に過ごすうちにその子を撮りたいと思って、その子を撮ってるうちになんかその心の傷が癒されていくみたいなね、いやこれ、オクトパスやんって感じだったんですけど、なんか、それで言うとさ、やっぱ基本的に映像って主観の映像のみで構成されるやっぱはずじゃないですか、そのおっさん一人で行ったと、まあ、もちろんそのいくつか固定でカメラ置いたりとかしてたからってなるけどさ、でも、そのおっさんがインタビュー答えてるシーンもそうだけど、結構 その作中でそのタコがね、そのずっとカメラ、まあ、タコというか彼女はね、この映画の中ではタコをね、彼女って呼ぶんですけど、その彼女がさ、そのサメに襲われたりとかさ、その逆に彼女がその他の獲物を取るシーンとかがさ、なんかそのすごいこう複数カットで細かくカットも切り替わるしさ、その結構まあめちゃくちゃアクションシーンするじゃないですか、カット切り替わって、でもあれもさ複数台カメラがあって撮ってるか、あるいは多分全然関係ないところでタコが泳いでた映像とか、サメが泳いでた映像組み合わせて、その
めっちゃ組み合わせてますよ、あれ
駆け引きみたいなのをさ作ってるじゃないですか、だから
そう
こう、いやもちろんね、多分そのこの監督自身がその疲れて幼少期を過ごした南アフリカの海に行って、なんかそこで感動したこととか、そこで実際そのタコと交流した事実はあるのかもしれないけど、なんかこう、それを元に作ったさ、そのやっぱかなり劇映画っていうかさ、
再現映像
そう、実際の映像も使いながら作った、やっぱ結構その再現映像だし、なんかやっぱそこにさ、そのやっぱ心の傷が癒されていく過程ってなんか明確にその意図っていうか、そのストーリーがつけられてるからさ、なんかでも、だからすごい結構 めちゃくちゃメタな視点でこの映画見ちゃってて、なんか、その過去との交流を通して傷が回復していくお話っていうよりは、タコと交流して傷が回復していく男の話を自分主役で撮ることによって回復していく人の話ぐらいな感じに見える、見えた感じがするのね、でもなんかっていうこととこの映画で書いてる、
いやいや、あの物憂にさ、雨の降ってる海を見つめてる自分みたいなカットとかがさ2回ぐらい入ったりとかする
んで、いや、うん、この映画さてか、なんかあの遠くを見つめるさ、遠い眼差しをするさ、うん、主人公っていうカットがめちゃくちゃ多いんだよね。なんかあのアメリカとかヨーロッパの方のさ、なんだろう、なんか成功した人のインタビューとかさ、わかんないけど、なんかそういうさ、うん、クレジットカードの CM とか、なんか成功者のインタビューとかでありそうなさ、なんかあのこう、遠い目をしてさ、なんかこう夕日を見つめるカットみたいなのがさ、めちゃくちゃ入っててさ、なんか、これ入れちゃう自意識の人だみたいな、なんか、これ入れちゃう自意識の人だっていう、なんかそこの、俺結構嫌いなんですけど、あの感じ、あの感じ嫌いなんだけど、でもなんかこの映画に関してはこうあまりにも遠い目をして彼女のことが気になったみたいなことがなんか何回も入ってくるから、なんかそうだ、ね、多分さ、なんか日本だと多分ちょっと違うけど、うん、新海誠的なベクトルの感覚だと思うんですよ。なんかあの、
うん、
ナルシスティックな、
すごい感じた、
モ
ノローグ、
初期新海誠ですね。
そうだから秒速5センチメートルの間に入るモノローグ的な結構感性を結構なんか向こうのでも割とこうなんか現地に行ってバリバリでこうドキュメンタリーを撮ってたような人とかがなんかその感性で撮るとこうなるんだなっていうで、なんかちょっとマッチョな感じもするしね、なんかね、あの感じね、なんか
でも最初はしかも、あ、しかもさ、なんかそれがさ、その、あの、スピ系とさ、こう曲がったりした時のなんかさ、
そうか、あれ、
純粋にちょっと、キモって
。警戒するものがさ、スピとさ、なんかその成功者のナルシスティックな、こう、モノローグみたいな、その、こう、男の感、なんかこう、ナイーブなモノローグとさ、なんか成功者のモノローグとスピみたいなさ、なんかもう俺が警戒してるものみたいなのがさ、もうなんか全部ミックスになったものがさ、あそこの結構な頻度でこう海遠い目をした僕、海遠い目をした僕、海遠い目をした僕みたいな感じでさ、こうバランスで入るからね。なんかてかもうオープニングとかオープニングすごいじゃないですか。あのまだ海入る前だからさ、なんかその南アフリカの広大な自然を裸足で歩く俺のモノローグ、傷ついている俺、
そしてお前ってかあのドキュメンタリーを撮ってる俺の映像なんであんのっていうね。
何とか意味わかんない。降り続ける雨、そして疲れ切った俺みたいなさ、そして思い出すアラスカの砂漠のハンター、そして息子と俺の関係みたいなさ、あの感じ、
すべてがつながっていくんだよ。
なんかさ、
ちょっとだからそこら辺さ、これなんかそこら辺卑怯でさ、最後もさ、なんかこうあのタコのさ彼女がさ、なんかこうまあネタバレですけど、まあ、死ぬんですけど、なんかそこから数日後、数ヶ月後にさ、なんかこうなんかおそらく彼女の子供かなとも思えるちっちゃい子猫を見つけて、なんか時期的にも一致してるんだみたいな映像と、なんかその彼自身のさ、なんか人生最高の思い出はなんか息子と海と過ごせたことだよっていう、なんかこうあの自分の人生との重ねがなんか結構多分に行われてて、なんかこうそう、次は息子に海に行ってほしいみたいなこと最後言って終わるんですけど、なんかその、その直後にさ、小凧が出てくるところとかさ、出るからさ、なんかこう、あの、何、あの、その、極小と極大、極小と極大っていうか、なんか、海の中のこう、生態系となんか自分の人生をなんかこう、どうしても関連付けたい病気の人みたいな感じで。
いやだからなんか、
いや、
ずっと
こう。俺、その特有のバイブさ好きなんで。
いやなんか
いいねと思ったんですけど、
いや結構途中見てて、本当にさ、あマジで新海誠的な感性のままドキュメンタリーを撮ってると、こうなってくるんだ、だからそれがその、なんていうの、まあ、そういう瞬間が自分自身の人生の中にないとは言わないけど、お前、自分の人生に新海誠フィルターかけすぎではっていう、なんか、やっぱずっと自分の頭の中で新海誠フィルターみたいなのかかってる人の脳内の、でな、そのナレーションもだからなんかそのこれあれがなんかさ、神木隆之介 とかの声で語られてたらなんか、うん、ああまあまあそうかってなるのかもしれないけど、うん、なんかあのフォスターさんがさこうずっと喋っててで最後のさ、うん、もうそのね、うん、彼女がそのサメに食われてしまうんだの時のさ、うん、感極まり方、はいはい、とかさ、なんかその、
うん、あの声を失うあっってなるんだよねあそこよかった
でもなんか本当になんか結末とかも含めてすげえ世界系的な感性で描かれてて、うんうん、だからその最後のさ、うん、その何描いたかっていうとその自分の、まあ、恋、まあ、でもまあ少なくともこの作品実際でもフォスターさんがどの程度あまりにも物語としてできすぎてるからなんかフォスターさんが正直どの程度この話にその
あガチで、
うん、本人のパーソナリティが乗ってるかどうかっていうのを俺は疑ってはいるんだけどでもなんかだからその、うんうん、最もう一番ロマンチックなシーンであり深海的なシーンがねだからそのさその初めてタコと、うん、その指が触れ合うシーンなわけじゃないですかそのまさに ET のようにさ、うんそのうん、ポスターさんが伸ばした指をさ、うん、それまではこう警戒をして岩に隠れていたタコちゃんっていうのがさ、まあ、彼女っていうのがさちょっとずつその触手を伸ばしてさ、うん、その指を掴んでくれるしっかりと掴んでくれるでも監督は人間で水中の中にずっといることはできないから、うん、彼女と指をつないでその初めて固くこうつながったけどいつまでもそこにいると息ができなくて死んでしまうから そこを離さざるを得ないでちょっとずつゆっくりそのタコの触手から彼女の触手から指を離していく指先とやっぱその、ね、地上と水面でこう分かれていく2人っていうのはめちゃくちゃロマンチックらしいんじゃないですかそこって
もう星の声じゃんこれはこれはもう
でなんかあそこでさその、まあ、恋愛映画としてもすごいね恋愛映画っていうか、まあ、なんかそういうその世界系的なさその2つの世界でその引き裂かれてしまうその、うん、You and I 君と僕がその、うん、バーサスワールドによって引き裂かれるみたいなことをさやってるわけでさ、うんうん、でもなんかラストなんてさ、うん、その世界とだからもう消えてしまった彼女っていうのが死んだことによって彼女のかけらみたいなものが世界 AKA 海の中に散らばってさ、うん、で その、うん、ある意味その監督っていうのがさその散らばった彼女のかけらを探して海に潜り続けるみたいなラストになるわけじゃん、
うん、
最後っていやもう、うん、どんだけ世界系なんだお前っていうかさでなんかでも思ったけどさその新海誠ごっこっていうかさなんかそういうその自分勝手なその、うん、なんかロマンチックな物語みたいなのはさなんかあ誰相手でもできんだなっていうかさ
まあ、ね、だって中心にいるのが自分だから
、うん、
あ
もう何だっていいんだよだからタコでもいけんだってい
そう、うん、だからさあのこう乗れるか乗れないかで言うと今作ってだからそのさ俺やっぱ押すっていうおっさんの話っていう感じでかなり引いてみると楽しめるんだけどあの、うん、多分本来の作品意図のところには全然乗れないというか、
うん、
っていう感じはすごいあるだからやっぱおっさんこのタコ を対象になんかこう自分勝手なこうロマンチックな物語を展開して勝手に癒されていくおっさんを見ていくことがいいというか、うん、いいしちょっとキモいみたいな映画です、うん、でしたね僕は、うん、
なんかあれですよね去年だか一昨年にやってたさあのプラネティストって映画のさなんか、うん、ワンパートに、はいはいはい、あのなんか5番3パートとかさあの思い出してさあの人あのなんだっけあのラッパ吹いてる役者のヒロインじゃんなんだっけあの有名な人あそう渋川清彦パートとかさ泣くそう渋川清彦パートなくしてさこのおっさんパートを入れたらプランディストとかもっと面白くなったんじゃないかとか正直ちょっと思ったけど
ジョナサンのパートなくしちゃうんですか
あそうそうなくしてあのなんかそうあのゴマさんパートの次なんか窪塚の前あたりにさこのおっさんのパート入りでさなんかこうなんかタコが感じはもうなんか食べられてしまってってなってるさあのこの間去年さあのタイまで捕まったあのプランティストのあの案内人の人がさなんかそうなんだよなとか言ってなんかでもいるんだ 彼女はいるんだよ海にってなんかなんか抱きかかえて終わるとかなんかあのプラネティストにそうそうプラネティストにパッチとして当てるとなんかちょっと面白くなりそうな言い方なみたいな。
いやでもねプラネティスト感もあるんでなんかその勝手に癒されに行く感じ。
うん、あそうそうそうそう。あとなんかあの何だやっぱおっさん主体とか強ガンガンこっちに来るとこっちもなんか。まあ、多くの観客にとってはさ、おっさんやんってなっちゃうから、うん、この雄大な自然の映像をこう多分に、なんか、盛り込むことによって、うん、あの、もう自然そのものの力で観客をねじ伏せようとする感じとかはね、うん、プラネティストがあるよね。
そう、プラネティストでやってたのを、あの、一人分をすっごいなんかこう、うん、すっごいお金かけてちゃんと撮ったらこうなるみたいな、う
ん。なんかだからさ、多分、海中パートをこの映画から抜いたらプラネティストになるんだけど、うん、やっぱこの映画
は、うん、なるなるなる。
すごいのはやっぱなんか そこでちゃんとその自然のさそのやっぱオーシャンとかさそのディープブルー的なさ、うんうん、その自然の描写みたいなのさ、まあ、入れられてるからさその多分ものすごい結構その、うん、勝手に癒されていく勝手に自分が作った物語をタコに投影することによって勝手に癒されていくおっさんの話なんだけどでもなんかそこにその、うんうん実際に多分おそらくおっさんが見たであろう映像をまあ再現してる実際の場所で再現してるような美しい映像が入るからなんかこう、うん、なんだろうすごい、う
ん、なんか確かに癒されるかもなってなるちょっと分かっちゃう
なんかちょっと、うん、テレンス・マリックっぽい感じもするんだよねだからなんかその
ああ、
うん、めちゃくちゃ内面のことを描いてるけど、うんうん、同時になんかそのものすごい広大な自然みたいなものを使ってそれを描いてるみたいな感じっていうかさ、うん、もするのよね、うん、なんかねそうそう、
うん、
でもなんかいかんせんそのさその再現してるの部分のやつがさ、うん、なんていうの、うん、最初からこうさいやそれで僕はこの映画を作ることにしたんだよって言って始まってじゃあ撮影クルーが来ましたっていうのも含めてで作られてると多分なんかこうこの人がこうわざわざこの映画作ったっていうところも含めてなんかこう物語の中に組み込めるんだけど、うん、
ああドキュメンタリー、うん、
そうそうでもなんかそこが一切こうオミットされてるせいでなんかそのこの人が言いたいこととか伝えたいことに合わせて、うん、なんか純不動で映像を並べに変えられまくってる感がすごい強くなっちゃうからなんかやっぱもう、うんうん、見てれば見てるほど、うん、まあお前の中ではそうだったんだろうな、うん、みたいな感じにどんどんなんかなってっちゃって、うん
結構やっぱそのさ、
うん、
作られた映像感がすごいあるんだよねだからその実際の美しい自然を使ってはいるんだけど、うん、なんかやっぱ、うん、音楽も超盛り上げるしやっぱり、
うん、その音楽すごいよねこんな盛り上げるこんななんか、うん、タコちゃんがねあのサメにその足食われました、
うん、新しい足がみたいな
すっごい悲劇的な音楽流れるんで
じゃなんかさ
なんかねあの
かつやっぱさっきも言ったけどその時勢が違う映像も多分めちゃくちゃ多分に使ってるから
うん、
うん
そのまあなんかなんだろう例えばその ダーウィンが来たとかさああいうのでやってるのがさ、うんうんなんかヒョウとかを追っかける、動物気候番組みたいなのともちょっと違うじゃんあれってさその、
うん、
少なくとも同じ時系列っていうかその同じ瞬間の中のいくつかのカットで切り取って撮ってると思うから、うん、そのダーウィンが来たみたいなのってさ、うんうん、だからなんかあれってそのもうちょっとその生で起こってる自然の出来事を撮ってるっていうのに対する編集とかでの作り込み具合っていうのはなんかもうちょっとそのちゃんとその少なくとも時勢では同じタイミングで起こってるものを撮ってる気がするからあれだけど今作に関しては多分どっちかっていうとその生で起こってることを撮るっていうよりはそれを通して物語を語るっていう方向を優先して編集されてる感じっていうかさいやもちろん多分その、
うんうん
タコちゃんがねサメに襲われてる瞬間を見たっていうことは本当にあったんだと思うけど、
うん、
なんかやっぱその見た瞬間をありのままで撮った映像で見せるっていうよりはあの瞬間のこのなんだろう例えば俺が感じたこの危機感とかスペクタクル感はこうやねんを再現するためにもう一回なんかいくつかの映像組み合わせてそれを再現するで、ね、だからそのリアルに撮ってたものを見せるじゃなくて再現して作ってる感じがすごいするから
そうなんだね、っていうか、うん、 ドキュメンタリーというより、90分のイメージビデオなんですよね、これって。
そうだね、そうだね。
うん。膨大イメージビデオ。
うん。
そうそうそう。
だから、なんか、あくまで、なんか映像叙情詩として作ってるし、彼自身も、なんかその、ある意味で、なんかその、自分の、叙情詩であることに自覚的だから、なんかその狂気の側には全然行ってないっていう感じで、ね、なんか俺、途中でちょっと、思い起こしかけた映画があって、ベルナーヘルツォークのグリズリーマンっていう映画があって、うん、2003年くらいの映画かな、うん、クマ大好きな男がいて、あまりにグリズリーが大好きだから、うん、なんかその、クマに、クマってなんかその、近づいちゃいけないんだけど、うん、いやでも、俺はクマが好きすぎるからっていうので、ガンガン近づいていく活動をめっちゃって、うん、あいついつか大変なことになるよって言ったら、実際にクマに殺されて死んじゃいましたっていう人のなんかこう、うん、周辺とか、まあ、彼が生きてた頃の映像とかをこう、組み合わせたドキュメンタリーで、うん、完全にクマ気違いなの、うん。彼はここにいたんだ。さっきまでここにいたんだよとか言いながらなんかすげえクマを探しに行ったりとか、ガンガンカメラ持って、ゼロ距離に近づいてって、ほら、彼はもう僕のことを仲間と認めてくれたんだってなでる映像とかがあって、で、まあ彼はまあ死んだんだけどね、みたいななんか、話なんだけど、なんかその、一線を超えちゃってるじゃないですか、そのなんか、生態系に干渉してるし、で、彼も、今作の、オクトパスの神秘で、怪我をした。てか、餌が取れなくなった彼女に、うん、食事を置いちゃうっていう、なんか一線を超えることはする、うん、するから、うん、そこでちょっとなんか、あ、グリスリーマン側に行っちゃう、なんかそのタブー、うん、あらゆる意味でのタブーを犯してしまうのがこいつはって思うんだけど、うん、なんか、まあ、結果的にその食事もなんか食えなかったか食わなかったかなんかで、うん、そう、スルーされるし、やっぱりなんか、そっちの方面には決していかないで、イメージ映像のまま終わってるっていうのがなんかすごい今作の特徴だなって思った。
うん、そうね。なんか、だからさ、これ結構見る前にちょっと不満が、まあ、いくつかあるんですけど、うんうんうん、一番の不満はなんかその見る前に思ってたそのタコと人間のある種の恋愛を描いてますみたいな触れ込みで見始めてたから、うんうん、まあ、なんて言うんだろう、その本当に感動するんだったら、まあ、そのあ、うん、こういうその感情を持つ人もいるのはでもそれはそれであるんだ、うん、こんな世界っていう感動があり得ても別にいいし、うんうん、そうじゃないなら、うん、すっごいとんでもないもの、うん、とんでも映像を見せてくれるのかなと思ってたから、なんか終始普通っていうか、なんかその最後まで言ってもまあまあまあ彼女もまあそのつがいとなるタコがいましてみたいなこと言うんだけどさ、なんかもっと、うん、もっとさ、なんかいや僕
はガチ嫉妬とかね、
嫉妬の狂いそうになったんだみたいな、
それ見たかったのよ。だからそのオスダコをさ、なんか殺しに行くっていうかさ、なんか殴っちゃうとかさ、
で寝取られ的な、
うん、なんかそういうで、それを見たなんかカメラマンがさ、彼をなんか止めようとするとか、なんか、うん、ねえ、やったらなんか、ね、雪来て進軍か、みたいな、なんかこう、なるドキュメンタリー映画としてのヤバさも担保できるし。
そういうのを見たかったんだけど、
ね。でもこの映画さ、
うん、なんか、正直あるんで、うん、
なんかこ、タコとの交流だし、その、おっさんの内面の回復みたいなこと描いてるけどさ、なんかその、やっぱ、スピ方向としてもちゃんと行ききってないというかさ、なんかその、
うんうん、
あくまでさ、いやなんかそのこの人のための自然っていう形でしか自然が存在してないというかさ、その、まあ、なんかこう、うん、最終的に、まあ、この おじさんをね、監督を癒すものとしてはさ、そのもう自分がこう、うん、関わる自分も一部であるけど、人間としての自分ではそのサイクルの中には真の意味では入ることができない、その、
うん、
ものすごい巨大なその自然の中のさ、うん、生と死のサイクルっていうのの一端に触れるみたいなのがちょっと映る、うん、でなんかそれを最終的には、
うん、
その彼女っていう名前で呼んでるタコをと触れ合うことによって癒されたっていうよりは、その彼女っていうタコを通してその自然の生と死のサイクルに触れることによって、うん、なんか癒されていくっていうことだったと思うんだけど、うん、でもなんかそこで描かれる、うん、その自分に対して その小さい自分に対しての大きな自然のサイクルっていうのがさ、その結局このおっさんの心の傷の回復っていう形を優先して描くことによってさ、そのあくまでも、うん、おっさんの心の傷を癒す効果がある存在としての広大な自然っていう規模でしか描いてなくて、うん、なんかそのあんまね、うん、イフを感じてない気がするんですよ、このおっさんが、
うん、
海に対してなんかその、うん、イフを感じることによって自分の心の傷は癒されるんだけど、その 本当の意味でこの海とかサイクル、自然のサイクルみたいなものに対してイフっていうものを感じてない感じっていうのがなんか分かんないけど、うんうん、あ、なんかヨーロッパ人が撮った海洋ドキュメンタリーだなって感じがなんか俺はすごいしたっていうのと
ひでいよな
え、でもなんかそうじゃない、やっぱ結構そのさアミニズム的な信仰で言ったらさ、多分てかなんかなんだろう、まあこれ正直ある意味実際のシチュエーションも込みでのドキュメンタリーで撮ってるからしょうがないんだけどさ、
うん、
まあなんかその自分のなんかな、自分のためになるからその自然がいいとかさ、その癒されるから自然がいいとかさ、うん、なんか効果があるから自然がいいとは言ってないんだけど、むしろその真逆なことを書こうとしてる気はするけど、うん、でも結局なんかこの映画ってなんかそのそれにその自然、そのタコたち、タコがいる海によって癒された私の傷、
うん、
だから自然と共に生きる私っていうさ、うん、なんかそのそこで効果、癒され、うん、癒す効果があるからなんとなくその癒す効果があるものとしての、うん、壮大な自然みたいな感じで、なんかやっぱ根本的な意味で海に対してその、うん、広大な存在だって思ってる。で多分それは多分さ、うん、そのもうちょっと土着な感じのさ自然観とか宗教観とかさ、うん、アミニズムの感じでさ、なんかその、
うん、
そこにもちろんそのある種こうタコとかに、ね、人格を与えることはあるかもしれないけど、それって同時にそのなんか自分がそこに取り込まれて死ぬこととかもセットでのさ、こういきなり何かを与えてくれるものでもあるけど、うん、同時に奪うものでもあるっていうさ、まあ、それも自然に対する意味付けではあるんだけどさ、うん、なんかその少なくともこう自分のに癒しがあるとかっていうさ、なんかそのコントロール可能っていうかさ、
うん、
その害を与えてくるものではないぐらいの距離感で触れられるものではないと思うね、なんかそういう自然の描き方って、うん、なんかでも今作のやっぱ監督の自然との距離感はなんか結構なんかそういう意味ではなんかそのこの卑近なものっていうか、なんか自分の内面のものとして捉えられる程度の海だなっていう感じはすごいしたし、
あと確かになんか、
うん、そうそう、うんうん、
なんか今の聞いててなんか俺み、うん、うんうん、あ、どうぞどうぞ。
いやなんかさ、あと、まあ、これ劇映画だからしょうがないんだけどさ、あ、劇映画じゃない、うん、ドキュメンタリーだし実際の人が出てるからしょうがないんだけどさ、これ劇映画だったら多分これ最後主人公は消えるかさ死ぬかさ、
うん、
あるいはその戻ってくるけども人間、今コミュニケーションはうまく取る、うん、はたから見たら廃人になってるかとかさ、
うん、
そうであるべき話だよね。だからそれこそさ、怪獣の子供とかさ、うん、あと、うん、まあちょっと違うけど、まあ、未知との遭遇とかさ、
うん、
やっぱ本来劇映画だったら向こう側に行くべきだし、まあ、でもさっきの武市さんの、ね、グリズリーの話とかで言ったらさ、
うん、
要は最後息子視点になってさ、こう、
うん、
嵐の日お父さんはそれでもタコの子供たちが心配だからといって海に行ったまま帰ってこなかったんです、うん、っていうようなさ、
ああ
なんかやっぱ
でもなんか ねこうあの産卵の季節になるとお父さんのような影がいつも岬に立ってるのが見える。いやだから今山田の話聞いててなんかさ、あの今作見てる途中なんかちょっとなんかあの前のめりで見てたから、え、すげえこの人五十嵐大輔の短編とかでフィーチャーされるタイプの人じゃんみたいなワクワクで見てたんだけど、今の話聞いていや全然違ったねって思って、五十嵐大輔の短編とかだったらなんか今言ったみたいに、そのなんかお父さんは行ったっきり帰ってきませんでした終わり、なんかねあるんだよね、なんかその魚になんかそのある種なんか川で魚に侵されてなんか魚人と一体化した女の人の話とか短編であるし、なんかボムベルトって短編に入ってるんですけど、なんかそうなんかそういうのではなく、うん、あくまで全然なんか生ききらない側の人だよね、
うん、そうね、最後まですごい常識的な、
うん、
いやでもあのだからこそあれが取れるっていうところもあって、あ多分すごいその何だろう、意地悪な言い方しちゃうと多分スピって多分だからこそスピなんだと思うんですよ、
うん、
あの、
あ、
うん、あの あの多分本当にそのイフとかを感じるものだったりとかって するようだったら、そのもうそのなもう近代人として社会化されてしまった私と、それに相対するその大自然っていう形で、あのもうなんか大自然に行くっていうことは、なそのあの本来的になんかもう自分には失われちゃったものであるっていうのが、多分そのアミニズム的、今の人がこう近代人としてアミニズムとか、そういうその大自然へのイフとか考える場合って、多分そうなると思うし、そうなる場合は結構ホラーとかにあのジャンルとしてねなったりするんだけど、こうスピとかってそのあくまでもこう自分をその復活させたりとか、その自分が健康になるとかっていう、そういう目的のためにあの自然があるというか、あのあくまで自分っていうのは別にその本来的にそのあのどんだけ近代化されてても、そこにはあの自然には取りも、あの自然と私っていうのはつながってるっていう感覚が多分あるっていうのが、多分あのああいうね人のもう根本にはあると思うから、だからそこにはそこは孤独じゃなくて、あの大自然への共感でしかないから、あの多分あのなんだろう、こうなるのは当然というか、あのなんかそこに結構齟齬があるというか、
でもなんかその共感できる対、共感できる対象として自然を捉えてるっていう時点でさ、なんかやっぱりそれってすごいこうさ、なんだろう、
傲慢、
自然なめんなみたいなさ、別に俺は自然側の人間ではないですけど、なんかだからその自然と一体になりたいと思いながら、どうしても自然とは一体になれないみたいな葛藤っていうのがさ、あんまりないじゃん、なんかもちろんその、
そう
あのこの一線はそのタコにがサメに襲われてる時とかに、でもこの一線は越えちゃいけないんだみたいなことさ、そのサメを僕が殴ってタコを助けちゃダメなんだみたいなさ思うけどさ、でももうラストシーンとかさ、なんかこう僕はなんかさ、タコの産卵を見てさ、彼女がその海、彼女のこうぬくも面影が海中に子供たちとして散らばってるのを見てさ、そのなんかそれを見た瞬間にさ、なんか彼は勝手にさ、なんか僕は海と一緒になれるって勘違いをしてさ、でなんか、あのこうなんか最後泳いでたじゃん子供と、俺マジでさ、お前妻どうしたってめっちゃ思ったんだけどさ、本当に
この映画見てたら、男の妻ね、なんか、いや、適当なこと言いますけど、なんか普通に別居状態とかそういうことなんですか。
いや違う、なんか普通にでもあのウィキペディアで見ると、あのこの映画の、組織か作ってる組織、そのこのポスターさんが作ってる組織とか、あとこの映画の制作にあたっては普通に奥さん全然関わってるんですよ。
へえ。
だから多分純粋に画面に、まあ、映りたがらなかっただけなのかもしれないけど、だとしたってこんなに奥さんの影を消すと逆に意味出てきちゃうから、なんか、
ね、なんかもうさ、
そうね、
でもこれ息子視点で見たらめちゃくちゃエヴァンゲリオンじゃない。なんかさ、ある日さ、お父さんからさ、来いみたいな感じで呼び出されたらさ、なんかお父さんがさ海に潜る謎の組織を作っててさ、
海、信じ、これがタコだっつって
海に潜れ、海に潜れ、嫌だよ父さん、海になんて潜りたくないよさ、潜れし、なら帰れみたいなさ
で最後さ、タコそこにいたのかってなんでしょう。
俺がいるとお前を傷つけてしまうみたいなさ、だからダメだでタコが、あでもそれはタコに言ってほしいわ、ダメ、私はあなたの人形じゃないものって言って、タコに拒絶されて、待ってくれっつってタコって言って、ダメ、行かなきゃって言って、あのタコはいなくなっちゃう。
なんかいや、なんかタコがさ、なんだっけ、犬猫ぐらいの
知能が
ありますっていうふうに、まあまあそれはそうなのかもしれないけどさ、なんて言うんだろう、そこでさ、犬猫ぐらいの知能がありますにしたことによって、なんか完全にその相互理解可能な存在みたいな、
愛が理解可能な感じにね。
でもなんか、ぶっちゃけ犬猫のその、なんていうの、その愛 理解してます感っていうのも、うん、人間がこうある程度こう投影することによって成立してるみたいな部分結構あるから、うんうんうん、ねタコになっちゃうともう本当にそんなことはないんじゃないってなるし、
うん、
でせめてあのノーカットで見せてくれればなんかああまあ確かにこんな動きはなかなかしないかタコはって思えたんだろうけど、うん、バンバンにカット割ってこう要するにこう映画として見やすくしていくわけ、
うん
うんうん、で俺この映画の中で一番なんて言うんだろう多分なんだろう言ってもしょうがないけど一番問題だと思うのはあの時間かけてなさすぎると思う撮ってる、
うん、
フォスターさん自身は実際に365日近く、うん、タコ、まあ、彼女ね彼女に会いに行った、うん、そこは事実だとして、うん、この撮影来る絶対に365日一緒にいないんですよ、
うん、
あのどう見ても撮影素材的には、うん、そのそんなもう超長期間撮って、うん、だからこそ撮れた奇跡の瞬間とかじゃなくて、うん、編集のために都合のいい素材としてのサメの動いてる姿とか、うん、あのタコが墨を吐いてなんかやってる姿とか、
うん、なんださ同じタコじゃない可能性あるよね。
いや全然
一つのアクションシーンで、うん、
それはダメだ
出てきてるタコっていうのが、うん、い
やそれはダメだ
タコじゃない可能性、うん、全然ある
全然ある。
いや俺そこはね一応信じてるつもりそんなことはしないだろうって俺は人を信じたいもっとい
やなんか
うん、
だからそこら辺が結構その素材的にあとまあその単純にこの映像を撮ってる時にこの映像を同時に撮れるわけないよねっていう素材とかがバンバン入ってくる感じとかが、
うん
うん、それは逆にこっちのなんかこう競争がれるっていうかもう普通にあの見ててあなんかもう作り事なんだなってなってくるから、
うんうん、
ドキュメンタリー見てるっていう時の一番楽しい部分、うん、その本当に、うん、これは全て本当なことに起こったことなのだの部分が一番のき、うん、抜け落ちちゃうから、
うんうん、
もう単純になんかであるだとするとマジで本当さっき高島君言ってたもうイメージビデオ以外の何もでもなくなっちゃう、うん、よねっていうのが多分この映画における多分一番問題というのがあると思う、うん
うん、あまりに、ね、よく撮れすぎてるから、うんなんかさ、うん、それもさ、なんか俺は何、めちゃくちゃ忖度して、まあ、この主人公の、なんだっけ、人が、なんか GoPro を常にこう、水入るときは100ずっと回してたし、まあ彼自身もかなり水中撮影の、なんかうまそうな感じするから、拙者とか彼女のアップとかそれで撮って、で、あとはなんかこう、専属のカメラマンのダイバー、まあ監督の人を、なんかかなりの比率で一緒に潜らせてたんじゃないかなって、なんか、だから、ま、でも、仮にそうだとしたらさ、なんかまた別の問題っていうか、なんかさ、こいつさなんかタコと出会ってちょっと交流始まったくらいからさ、うん、なんかこのオチ、
うん、
いずれ彼女は自分より早くなんか食われたりなんなりして死んでしまってなんなら彼女の子供がみたいなオチもちょっと考えてたんじゃないかなって、ね、なんか
そう言うのを込み込みで撮ってみてもらっていいですかって、
うん、そう、うん、約束されたなんかオチをなんか最初からちょっと
なんかね、分かった上でさ、うん、なんかこの多分、うん、あ、俺多分こいつと付き合ったら別れる時エモくなるわっていうことをさ、分かった上で付き合うみたいなさ、すごい、
ね、まあ、いやだからどっちだとしても嫌じゃない、うん、それは。後か完全に後から撮ったその後撮り映像と組み合わせたんだとしたら、それはそれでなんかちょっとはってなるし。でも、うん、完全に途中で結構初期の段階であちょっとあのこれ結構いい感じになりそうなんで、うん、あの撮っといてもらっていいですか、うん、で撮影来るあんだけ呼び寄せて、うん、自分のこと撮らせたんだったら、うん、それはそれで結構お前おいおいおいってなるし、
いやなんかだからさ、その意味を含めてやっぱりすごいさ、うん、この自然みたいなものに対してさ、なんかやっぱりこう、
うん、
ね、なんかやっぱイフのかけらもねえなこの野郎っていうかさ、なんかやっぱりこうどうしてもやっぱこう制御可能なものだしさ、共感可能なものだしさ、うん、そのなんならその物語を作る上でのそのなんかなんだろう、かなり演出できるものとしてさ、やっぱりこう捉えてるからさ、うんうん、やっぱなんかね、
うん、
まあそれはさ違うけどさ、やっぱ実際この撮影中にとはいえタコに襲われて死にかけるとかね、あとなんだろう、ね、なんか愛情を持って接していったらいきなり掴まれてさ、うう話してくれ、うん、話してくれみたいな、息ができないみたいな
感じでさ海中にね、
サード大外覧みたいな感じ
で、あのとこに引っ張られるとかさ、あるいはね、やっぱさっきも言ったけど、やっぱりその嵐の時にさ、あ、彼女が心配なんだって言ってさ、その海に潜ってさ、死んじゃいますよ、
お父さん行かないでみたいな、
お父さん死んじゃうみたいな感じでさ、
で次の日帰ってこないみたいなさ、で最後さ、うん、で息子が今度、息子はお父さんを探すために息子のカットにで今度息子が遠い目をしてるの、なんかお父さんは一体どこに行ってしまったんでしょうかみたいな、息子が今度遠い目をしてるカットが入って、でこう海に、そこから僕は海の環境を保全する活動をするようになったみたいな感じでさ、カメラ回してたらさ、海藻の隙間のところにさ、一瞬お父さんみたいな感じ、父さんみたいな感じでカメラを向けてさ、うん、で最後さ
心霊映像だ、
海藻の隙間にさ、なんかあのなんかユーマ見つけた時の映像みたいな感じでさ、こうお父さんのさ後ろ姿らしきものが見てさ、あれは
いや、お父さんでもいいけど、なんかあのタコと人間の愛の子みたいなのがちょっと見えたらしたらいいよね。あれはお父さんと彼女の子供だった
んだ。あれは番のついたなんか職種人間みたいな。そうそうそう、
あれはタコ、タコがタコになんか2匹のすごい巨大なタコが出てきて、うん、1匹のすごい巨大なタコが出てきて、うん、でなんか話しかけられるみたいな、こぼこぼと、
それなんの
息子マイさん、父さんみたいな、今タコマイさんって言ったよね、いや何も言ってなかったっすよみたいな、その時僕はタコが息子よと呼びかけた気がしたのであった、カンみたいなさ、ザザーン。
あ、それで言うとさ、あの今作さ、あのタコが、タコのあの彼女がさ、あの貝をたくさん体に巻きつけて擬態するみたいになったじゃん、はい、だから息子がちょっと大人になって、はい、その海上保全活動してて、あ、ここお父さんがいなくなったところの海だっつってやってると、巨大なね、人間大ぐらいのサイズの巨大な貝の塊が来るんだなんだあれはっつって、
メッセージみたいな、
あんな巨大な、あんな巨大なゴンズイ、ゴンズイ玉っていうか、なんかあの、ね、貝のゴンズイ玉見たことがないぞっつって、こうやってなんかほど巨大な生物がいるのかっつって見てたら、なんかその貝の隙間からフィンってなんかお父さんの目がチュッて見えて、うん、なんかそのままいなくなるみたいな、え、うん、父さん
って全てを察して、
うん、それ見たいっすね。いや、もう完全に完全に五十嵐大輔作品になるけどね、そしたら。
いや、なんかでもさ、ゴジラとかさ、ある程度作り物の話だったらいいけどさ、うん、なんかこうある程度実際の自然を舞台にしてさ、うん、なんかこうそれと意思の疎通ができる、うん、まあ、できるっていうか、なんかさ、そこにすごいこう内面とか自分の中の意味付けをこう何の抵抗もなく預けていけるっていうのは、うん、結構なんかね、てめえこの野郎っていう感じがする、うん、映画では、ね、
なんかさ、別に、まあ、あの実際怒ってないんだからしょうがないけどさ、あの普通にこう例えば途中でさ、あのすごいこう彼女とすごくあの仲良くなった、親しくなったんだと思ってたら、あのふと気づいたら、あのそのタコにこうバクッと指いかれて、うん、あの指一本押しちゃったんだけどまあでも、まあ、自然の存在だから、まあ、意思疎通できたと思っても、あの完全にはやっぱり理解し合えないんだなみたいな視点が一回だけでも入れば、まだなんか、ああ、まあまあそりゃそうよなって思えるんだけど、なんか終始その完全に相互理解可能な存在としてその彼女が描かれるから、
まあまあムツゴロウさんっぽいって、でもそれはさ好意的に捉えるとさ、彼女になんかこう、うん、なんかちゃんとあのオスがさできてたみたいなさ、うん、あれは好意的に捉えるなら、なんか自分は恋愛関係だと思ったけど、まあ、結局は、まあね、別の種族だし、うん、なんかそれは別にパートナーちゃんと同じ種族のパートナー作るよねっていう、なんか常識がそこで一回挟まれるから、まあ描いてなくはないと俺思うけど、
いやでもなんかそのさ、だからそこでさ、なんかつがいがいて、うん、まあまあそりゃで彼女はその後子供を産んでそのまま死んでくんだって、なんてけなげな生き物なんだろうみたいなのさ、うん、なんかけなげもお前が勝手につけた意味付けだけど、うん、そういう視点でさ、なんか途中からさ突然なんかその海洋生物学者視点みたいなのに入ってくじゃ ん、 なんか、うん、途中までストーカーだったじゃんただの、
うん、
タコストーカーとして最後まで全うしてくれればさ、なんかそのあこいつはタコストーカーだったんだな、で彼女がもう死んでいく瞬間っていうのはもうあれ、まあ、涙流してましたけどね、まあ、
でもなんかさこの映画のさちょっとこう変なところがさ、その好きな、まあ、タコをさ追いかけていく自分とさ、うん、そのかつてサハラ砂漠アフリカで見たさ、その、
うん、
ハンターの姿を重ねるじゃん、その、
うん、
ハンターっていうのは、うん、その普通の文明人からしたら気づかないような動物の足跡とかその痕跡っていうものを見つけて、うんうん、でその痕跡をたどることによって、その生物が、まあ、その獲物がいるところに気づくと、でだからそれはもう 狩りとしてやってるわけだよね。ハンターとしてやってるさ、うん、その最終的に殺すっていうことを前提とした上でのさ、そのいき、まあ、追跡の仕方、追跡していく姿っていうのとさ、その、
うん、
海の中でタコの痕跡を見つけて追跡していく自分っていうのをさ、だから海の中でその、うん、彼女の痕跡を探す自分っていうのをさ重ねてるんだけどさ、だから前者のハンター追跡者としてのその自然の中での追跡の仕方っていうのはさ、こう生き方としてさ、うん、その、
うん、
最終的に獲物を殺すところに至る追跡の仕方じゃん、
うん、
でそれはだからこう監督視点で言うとサメとかと一緒っていうかさ、だからその、
うん、
その自然の 食うか食われるかのサイクルの中で暮らしてる意味での追跡の仕方だけどさ、でもそれでいうとこの監督がタコを追いかける追跡はさ、うん、追っかけてタコ食うためじゃなくてさ、その、
うん、
まあ、研究対象であり、研究対象だからなんか分かんないけど最初に興味を惹かれた対象であり、だんだん恋心に近い対象になっていく、だからその今レイさんストーカーって言ってたけど、まあ、ストーカーに近い、まあ ストーカーに近い感情なわけじゃん。でもだからその、
うん、
ハンターは、うん、その追っかけた生物を捕まえて殺して食うことによってその広大なサイクルの中に入ってるけどさ、その生と死のサイクルの中に入ってるけどさ、うん、逆にこの監督はさ、そのある種恋愛対照的にタコを追っかけることによってさ、やっぱ食わない、うん、多分撮影して帰ったらさ多分普通に飯食うじゃん多分、
うん、
なんかポテトとか食うじゃん多分、分かんないけど、
うん、
何食うのか分かんないけど、
うん、
でもなんかだからその追跡してこう殺す、生活のために殺さなきゃいけないっていう、生きていくために殺さなきゃいけないっていうところでさ、やっぱなんかその意味でもその監督って圧倒的にその自然のサイクルからは外れてるんだよね。だからね、なんかだからそのどうしてもそこは文明人ではあるしさ、だからちょっと違うけどほら、なめとこ山のクマとかだったらさ、まあなんかそのまああれは毛皮とか売りに行くけどさ、その生きるために殺さなきゃいけないっていうところでさ、その主人公の漁師もさ、その自然の中のサイクルに入ってるしさ、だからこそその最終的にクマによって殺してもらえると思うんだけど、あれはなんかナメトカヤマのクマとかはさ、うん、でもなんかやっぱその、うん、完全にこうね、なんかやっぱ感情共感できる対象とか、こっちの人格を勝手に付与できる対象として追っかけてるっていうところで、やっぱりそれってあのサイクルの中には絶対監督は入れてないわけだからさ、なんかそこの部分での葛藤ってのはでも一切ないじゃん、うん、なんかその俺はこの、うん、どうしても文明人なんじゃんみたいなさ、そのどうしても iPhone を見てしまうんじゃんみたいなさ、うん、そんなはないけど、そんなは
ない、なんだっけそれ、なんだっけそれ、なんかそんなあったっけ、パズドラしかできねえんだよ、
ないね、
思い出せなかったけど、
パズドラしかできねえんだよみたいなさ
うん、
そうなんかでもさ、 その意味でもなんかちょっとこう中に入りきれてねえなっていうか、なんかやっぱこういや実はなんかさ、その自然と一体になったみたいな風に言ってるけど、うん、なんかある程度やっぱそこに対しての距離感って、うん、多分、まあ、そもそもカメラ回したりとかしてる時点でやっぱ実際あるよねっていうか、うん、なんかその、うん、自然と一つになった自分っていうのを撮ってはいるけど、その一つになったっていうことに対してのやっぱ信じられなさだし、観客としての信じられなさもあるし、うん、なんかハイカットってかかった瞬間に、ああ終わった終わったみたいな感じで、あじゃあちょっと、うん、ダーツまでも行くかみたいなさ、なんかわかんないけどさ、うん、なんかこう全然なんかっていう風に演じてるぐらいな感じもするよなっていうか、なんかやっぱあまりにもちゃんとパッケージになってる感じがするからね、同時にね、
うん、
そう、うん、っていうのは思うとこではありますね。
まあね、一応ね、なんかそのセリフの上ではなんかあの寝ても覚めても彼女のことばかり考えてたみたいに言ってたけどね、
うん、まあでもそこに挟まるのがその寝ても覚めても彼女のことを考えてる俺のショットでしたからね、その
そう
なんか結局その自分のところに集約しなきゃ、なんかあのさ痕跡を探すところとかって、あのハンターの人とかは確かになんかてか あいつあのハンターのドキュメンタリーの方が面白いんだって思ったけど、まあ、
まあ20年前
みたいな、そうあの人のさあの、ハンターのなんかその痕跡見つけてはさ、確かになんか映像上もなんかその虫がちょっと歩いたら虫の痕跡が残るみたいなのがこう一応映像と撮られてて、なんかそれなんかなるほど確かにこういう痕跡あるんだで分かるんだけどさ、うん、なんか あいつが探してたさ、なんかタコの痕跡ってなんかタコはこういう風に貝を食べるからこういう穴の開き方するんだみたいなさやつで探してて、その貝をいっぱい一生懸命集めてるみたいになってさまあなんか そんな
ゴミあさりの人
ね、そこまでってなるし、あとあそこで追跡してる時の感じ絶対脳内で山崎まさよしとか流れてるだろうなと思って、なんか
いつでも
すごいそう、うん、こんなとこにいるはずもないのに、
そうだからそう、あくまで、ね、秒速5センチメートルまで の、うん、新海誠っていうか、なんか琴ノ葉の庭以降のさ、うん、行こうとかさ、なんかさ、うん、それでも俺は好きなんだっつってなんかこうどうしても先生と生徒だけど抱きしめ合っちゃうとかさ、うん、その社会の通念からのなんかこう反逆みたいなのがないから、
うん、
そこはまあ不満ちゃ不満、
うん、最後のさ、だって、うん、エンドロール前のさ、うん、これ大事じゃないですか、ドキュメンタリーにおけるその、うん、なんかさ最後のそのエンドロール直前のさ、彼は今何々をしているの下りってすごい大事じゃないですか、うん、この映画覚えてますか、彼は今も友人と一緒に泳いでいるって出るんですよ、
泳いで
るあ、そうだっけ、そんなだっけ、
うもう泳いでろバカとしか言いようがない、
うん、
そんな字幕、そんな字幕あると思って、うん、
でもなんかその新海誠作品で比較するのはやっぱ完全に一番近いのは秒速 5cm で、なんでかっていうと、うん、秒速 5cm は僕は明かりのことが好きでってずっと言ってんだけど、明かりの側の視点っていうのは一切だから、一方的に思ってる人の話でしかないからさ、
うん、
なんかだからその勝手に思いを募らせている人だから、その、うん、あかりちゃんの方はどう思ってるかっていうのをあの作品の中で描いてないっていうところが実はちょっと怖かったりするんだけど、秒速 5cm って、
うん、
でもなんかだから逆に言うとさ、そのそれまあ、琴の葉の庭とかもそうだけど、まあ、君の名はとか天気の子とかのさ、その描かれ方がどうかっていうことは別にしてさ、うん、女の子側からの視点も入るからさ、うん、彼女はその彼のことをどう思ってるかっていうことはさ、分かるわけだけどさ、だからその嫌だったら嫌だって言うしさ、うん、その俺は君のこと思ってるんだよっていうさ、うん、思ってるんだみたいな、その、うん、思われてるのがしんどいみたいな、こっちに来ないでみたいなさ、っていうことはないわけじゃん。でも秒速 5cm はだから全然その可能性があるっていうかさ、もう一方的に思ってるだけだからさ、それでいうとやっぱ今作もね、そのまあもう必然的にタコがどう思ってるかは分かんないわけだからさ、その、
うん、
つきまとわないでみたいなね、とかタコは言わないわけだから、その、
うん、
あなたがくれたものなんて食べたくないのみたいなさ、やめてみたいな。
だからさあの何タコのさ男に相談してさ、ちょっとなんか最近ちょっとつきまとってずっとつきまとっちゃってるなんか異種族の人いるから、ちょっと彼氏のふりしてくんないっつって、なんか一緒に子供作って結婚したみたいな、なんかあったんじゃない、いタコ側にも。
タコ目線的にはね、そういうの
全然タコ目線でちょっと見て
楽しいし、
うん、あとちょっと厄介な人いてさ、
これさ、やっぱタマフルリスナーとしてこう
さ、あカニとシュ
ゾンカニとシュゾン理論的に言うとさなんかこいつさ
タコとおっさん理論、
サメの方側からしてみればさ、なんかなんか意味わかんねえでけえ人間と言って、うん、なんかマジ邪魔なんだけどあいつってなるだろうしさ、で、うん、
こんなに実際にこいつカニ食わせてたから、ね、
そう こんなにタコへのさ愛情とかさ、なんかタコがちょっとご飯食べれなくなったら大丈夫かなとか言ってるやつ、カニ側の方にはなんか少し頑張れ獲物をゲットしろのポジションで行くんだと思って、いや
てかなんかさ、
その
さ、
まあまあそこある意味エゴある、うん、
イルカの人もそうだけどさ、なんかそのさ、
うん、
こうある程度自分なんかそのなんだろう、かん救うっていうかさ、こう感情移入とか守るべき生物とさそうじゃない生物のさ、
うん、
線引きをしてるっていうところでさ、うん、なんかそもそも結構さ、うん、なんかものすごく傲慢でござるなっていうかさ、ほら、うん、イルカのほらシーシェパードの人とかもさ、そのイルカっていうのが、
うん
まあ、ものすごい人間に知能が近くてさ、その、
うん、
実際にその捕まる時とかにその人間が感じるのと同じぐらいの恐怖感を感じているからこそイルカをその守りたいみたいなのとかさ、まあ、あとまあもちろんそのイルカと交流してとかってあるわけだけどさ、そのさ、そのじゃあおめえマグロどうなんだよとかさ、じゃあおめえヒラメどうなんだよみたいなさ、なんかそこのこう分かんない、いやまあもちろんそのか 知能があるから恐怖を感じてしまうっていうのはもちろんあるとは思うんだけどさ、なんかそのでも、うん、ね、その守る生物とさ守らない生物の線引きをしているという時点でちょっとさ、なんか、
うん、
俺はねちょっといまいちそういうなんかそういう感じのなんかちょっと言い方雑だけど結構なんかヨーロッパ系の人のさなんかそういうその自然を守るみたいなのの一部にはですね、私はまあ大してちゃんと知ってるわけじゃないですけどちょっと懐疑的ですね、私はね、私は懐疑的ですよ、
まあ、でもこう、そう、こういうことなんだなっていうのはなんかこの映画見て
あ、分かる分かる
より分かったっていうか、うん、タコが知能あ、なんかさ、タコがさ別に知能なくたっていいじゃんね、別に交流してたら感動しましたでいいのにさ、
うん
うん、タコには知能がありましたって分かったから彼女は特別な存在ってことになるの、うん、みたいな、
うん、
なんかそこのなんかさ、なんか自分が認定できなんか自分がその大事な存在と認定できる程度の知能があるイコールこれは守るべき存在で、カニとかは、うん、そう交流できない程度の知能しかねえから餌みたいなさ、
うん、
ああもう、はい、あそういう そういうタイプやっぱ思考回路なのね、うん、
ってね、ラブプラス、ね、ラブプラスでもやっとけやみたいなね、そういう気持ちね、ね、まあ、ありましたけどね、うん、
そうだ、なんかさこの映画そのアカデミーの長編ドキュメンタリー賞、うん、とかっつってんだけどさ、うん、その何そのどこでって思っちゃった、うん、正直なんか、
うん、なんかうるさい人からするとドキュメンタリーとは厳密に言えるのかみたいな問題が
出てくるし、ね、あるしね、
うんうん、
あるし、このそうだって曲がりなりにもさアカデミー賞のそのね見てる人たちなんで映画いっぱい見てる人たちなんだろうにさ、うん、そのこの映画見てさ、うん、あのでもこれなんかすごい作為的すぎないって思ったりしなかったのか、普通になんかあなんか海広いなんかタコすごいんで、
待って待って、ね、どんだけヨーロッパの人バカにしてるの今今アメリカの人かアメリカの人か今すごいね、今すごかったね今ね、
まあでもあれだよね、多分欧米的に言ったらタコってさ結構キモいものじゃん、
あ
それをだから
食わないらしいし、ね、
でもうん、うん、そうそう、なんか前ドラマ見てたらなんかすごい珍味が好きな人がたこ焼きが好きって言っててなんかめっちゃみんなに惹かれるっていうシーンがあったんだけど、うん、だからその、そうそうそう、だからなんかし、あとやっぱさそのクトゥルーとかもさね、ヨグソーストとかさ、まあね、完全タコだしさ、
うん、
そうそう、だからあんな俺たちが気持ち悪がってたタコでもこんなに知能があるんだみたいな、そういうそのなんか日本人ってさ結構タコにはさし、多分他の世界の他の人からしたらさ神話的というかさ、まださタコに慣れてる、あれだかもしれないけど、
うん、ご飯でしかないから、
そうそうそうそうそうそう、
うん、
だけど多分他の人からしたらもしかしたらあの気持ち悪いタコにこんな知能があるなんてみたいなっていうところはあったのかもしれないですよね、
全然
かもしれないですよね、
サメがさ足食った時からちょっと美味しそうだったからね、う
んうん、あ俺らからするとね
いやなんかそれそうだよな、
やっぱ弱ってるタコまずそうだったもんね、
そう
なんか、ね、あそう
なんかあれだって、新鮮なうちにいただかないとやっぱいけないんだなっていう
ET が死にそうになる時の白くなり方だけどアライグマに食われかけてるさ、あの河原で倒れてる時の ET みたいな顔
しててさ、
ね、なんかやっぱ、ね、鮮度って大事なんだなって思って、
こりゃ刺身じゃ食えねえわって思ったらね、
いやだからさタコってなんか刺身でやっぱ調理するの結構やっぱ鮮度が大事だからなかなか難しいって言うけど、うん、あこういうことなんだ、こんなに腐りやすいんだなと思って、
うん、
だからまあその意味ではまああれでしたけど、
うん、
でやっぱね日本人的にやっぱ餌としてやっぱ見てると、
うんうん、
そのねタコってあこんな気持ち悪いと思ったけどこんなんなんだってやっぱならないっていう、
うん
う
ん、
だから日本人でやるんだったらなんかもうゴキブリと交流する男の話とかだったら、あ
そうだよ、
なんか近い気持ちになるのかもしれない、
うんうん、なんかでもさ結構でもこうハリウッドの中とかでやっぱ結構シーシェパード的なものに共感してたりとかする人もいるじゃないですか、
うんうん、
なんかだから結構なんかこの共感の感じみたいなのがさ結構アカデミー会員的な中でさ割とこう 一定のなんか支持されてる価値観なんだとするならさ、うん、結構さ、
うん、
はあはあ、大したもんでございますなアカデミー会員の皆様っていう気持ちに僕はなり、
まあアカデミー会員そんな信用できます？できないでしょアカデミー会員のやつなんて。いや、まあ、
もちろんそのね別に常に
白人の威張ってるおっさんばっかなんでしょ、うん、今ちょっと変わったって言うけど、
うん、なんかいい映画だから別にアカデミー賞取るってわけじゃないっていうのは、まあね、まあもちろんそうだけど、うん、とはいえっていう優香さん、
うん、
なんかもうちょっといい映画撮ってなかった昔今までって、
うんね、なんか逆に言うと、うん、でもじゃあアカデミー賞の、ね、長編ドキュメンタリー部門毎年チェックしてるのかよっていうと、まあ、正直してはいないので、うん、
まあまあまあ、まあ、
っていうのはねあるんですけど、
うん、
あるけど、うん、いやなんかね満を持していざ見てみたらなんかこれかっていうのはちょっとやっぱありまして、うん、なんか、うん、ギリおにぎりなおこみたいなんで、なんか
どういうこと？
キリオキャミナ
オ。どういうこと？
なんかいやなんかその癒されに行ってるだけっていうかさ、その、
うん、
あれじゃあのカモメ食堂とかもさなんか、
うん、
その現地の人たちがどうとかっていう関係なしにさ、うん、あの癒されたい、うん、癒しスポットとしての北欧みたいなさ、
うん、フィンランドみたいな、ね、
みたいな感じにして行ってで現地の人たちとなんか薄い交流をして。自分自身のなんか癒しを得る、で海なんかプールに漂う私みたいな感じになる感じがすごい、メンタリティとしてはやっぱ今回の、フォスターさんのなんか、
うん、
アフリカのこう海行って、なんか、ね、こうタコと交流をしてでそれまではもう仕事でボロボロになってたけどまたカメラを握る気持ちになれたんだ
の撮りたいと思い始めた
あとまたねさあそこの海って漁師とかいないのかね
いないんじゃ
ないなんか禁止区域とかなんじゃないわかんないけど
なんかさ
あとそんな沖合でもないし、うん、
なんか漁師とか行った場合ってさ、うん、なんかすごい、うんよりあそこで出てくる監督の立ち位置が相対化されるというかさ
いい ねドラマなんかタコ漁のやつとか出てきてさ撮るなーみたいな
そこでさそうそう、
うん、
だからそのや
っぱ松岡修造とかが出てきて松岡修造がもうバサってこうタコをこう上げてあこ見てくださいこのタコ美味しそうですねってブチブチっつってこう足食ってこう踊り食いするみたいなのをこの映画の後にやる
でもなんかなんだろう、うん、こう結構そういうさその漁師みたいなものとかだから あそこでその、ね、その自然の中で暮らし始めたっていう人たちをさあの海岸ぐらいの周辺の地域社会の中でどう受け入れられてるかみたいなのがさあるわけでさ、うん、もちろんなんかさ
確かに
あそこで その自然に共感したっていう考え方ってすごく都会から来た人たちの自然に対する見方じゃんでもなんかもし仮にあそこにさ、
うん、
昔からそこで漁をしてるさその地域の中での海との関わり方の生き方っていうのがあった時にさ多分それって矛盾するというかさ、
うん
その価値観って都会からこう癒されに来てさある意味勝手にそのあすみません僕は結構ねこの監督のスタンス嫌いなのでちょっと嫌な言い方しますけどうん、なんかこう勝手に感情移入してそのこれは守らなきゃいけない自然だって、まあ、もちろんその、うん海を守ることは大事だと思うんですけど、うんまあ、なんかでもそこでの地域の人たちがさどういうふうにそこの海と暮らしてきたかみたいなさこととかをね、まあ、もちろんそれは実は取りすぎちゃっててみたいなさ乱獲しちゃっててみたいなことがあったりするのかもしれないけどさでもなんかそこの中での自然との関わり方みたいなのもさ、まあ、あるはず、まあ、もしかしたらあるかもしれないわけでさって言った時になんかそこの相対化もあるはずだよねっていうかさ、まあ、それはぶっちゃけ俺はこれ今の完全に太地町におけるイルカ漁のことを思いながら喋ってるわけですけど完全にね
ザコーです
ねそれはあるよね、うん、
そうねでもこの人確かあれですねその活動のメインがあそこの海を守ることとか最後なんかナレーションでも言ってましたけど確か
あーセーブザシーみたいな、ね、
そうそうそうあれ
チェンジシープロジェクト、
うん、そうそうだから多分あそこを多分もともとは多分その現地の人がなんか多分漁とかしてたのかもしれないけどいや自然破壊反対でこう守ろうっていう運動活動をしてるんじゃない多分分かんないけど
なんかね
ちょっとあの海がどういう海かっていうことはちょっとね、
う
なんかある種プライベートビーチ感あったじゃないですか。ちょっとなんかその、うん、あのちっちゃい頃住んでた家、あの彼が滞在した家が同じ、はいはい、全く同じ家だったのかどうかって忘れたけど、なんかその、うん、あの高潮の時にはさ、なんかあの1階部分がマジで水浸しになってドアがぶっ壊れるみたいなさ、あの映像めっちゃ好きなんですけど、なんか本当に海岸沿いのギリギリにとってよく立ってるなこの家みたいな、なんか感じだから、なんかある種もう
家出てすぐの家みたいな、ね、
あそうね、ブラックジャックの家でもさ崖の上だからいいけどさ、なんか崖っぷちどころかなんかもうなんか
もうあの
水
波そう波打ちが海抜ゼロメートルに立ってる家じゃん。
いや、ここテトラポットとか置く場所なのってさ、
そうね、あれなんか
いいっすよね、あの家、
あの息子がさ、あの、まあ、あの唯一、うん、この映画の中であの唯一なんかで時間は一応経ったんだなって思えるのは、あの息子がくっそでかくなってるっていうことなんだけど、なんかそれのせいでなんかナレーションの部分でなんかあの、うん、まだ幼い息子にはなんかあのこれから世界を知ってもらうんだかって言ってるんだけど、いやそう幼さもうその終盤で出てきて一緒に泳いでる時の息子、お前と同じぐらいの背丈になってるけどっていうので、
そうね、あのプラネティストさ去年か一昨年か、うん、なんかおとおと去年か去年公開されて見た時さ、あれ2012年のフッテージだからさ、うん、あアイル君って、まあ、小学生くらいなんだって思ったらさ、最近あの窪塚のインスタとかに出てくるアイル君、うん、高校生になっててめっちゃでかいみたいなあのビビるちょっとあれ思い出しましたけどね、あの終盤の息子出てきた時
え、もうこんなんなっちゃってんのって、あんな可愛いかったみたいな。そう。あれはなんか。
だから、ね、オクトバス2で息子視点のなんか話とか、あとまあ絶対できないけど、タコ視点のその、ストーカーの人間に付きまとわれてるタコ視点の話っていうのはちょっとさ、やってみたいなと思って。なんか最近俺考えるんですけど。
俺それでさ。
俺らは、うん。うん。俺らはさ、秒速5センチメートルとかさ、なんか、はいはい、ゴーストストーリーだと。はい、男側はさ思って、うん、わあ俺は幽霊なんだあの子にとってもはやって思ってたら、うん、彼女側からしたら透明人間だっていうことって、うん、タオにしてあるじゃないですか、
はいはい、
世界の構造として、うん、なんかそれの一個の例としてできるんじゃないか、はい、今作はみたいな、
なるほどね。
でもさ、なんかやっぱ新海誠がさ、うん、カウンターパンチを食らうような映画は見たいですよね。なんかその
あ気持ち悪い
よそう、いやだからそこでさ難しいのはさ、気持ち悪いって言わせちゃうと、なんかそれはそれでさ、なんかどうせ気持ち悪いって、
コミュニケーションだもんね、うん、
どうせ気持ち悪いって言われるんだろう俺みたいなさ、なんか、
う
ん、その
そうです、気持ち悪いですってなるから、うんうん、
なんかなんだろうな、秒速5センチメートルのラストとかでさ、明かりみたいな感じでさ、うん、こう言ったらさ、え誰とかさ、あのえ誰だっけ、うん、さ、なんか それぐらいな感じっていうかさ、うん、もうなんかね、物語で語っちゃうとそうなんだけどさ、でも確かにそのお前がロマンチックになってるそれ逆から見たらこうやでっていうのはね、なんかね、
うん
うん、
だってゴーストストーリーなんて客観的に見たらやっぱ自爆霊っていうかさ、ね、やっぱこう、うん、間にさアンビリーバボーのスタジオとかが入ってさ、こう、うん、かつてここで死んだ男の交通事故で15年前に死んだ男の霊だとでも言うのだろうかみたいな感じとかさ、うん、なんかの心霊写真
系めっちゃ残影ですからねあれ、
そう、
うん、
この霊は
残影残してますからね、ものすご
い怒りを溜めてますねみたいなさ、うん、ことを、ね、まあ、言ったりとかっていうのはね、そうそう、うん、あるかもしれないっていうのはね、確かに、ね、
ゴースト目線だね、
うん、ゴーストって逆ゴーストとして、あそのゴーストされる側、うん、思われる側目線、あでもあそれはでもあれだわ、うん、あのあれっす、あの なんか俺ねこの監督はこの映画だけがすごい良かった気もするんですけど、あの中川龍太郎って監督の4月の長い夢って映画を見ると割とその感じ
です、うん、なんか、うん、あそうなんだ、まだ見てない
ですけど、ゴーストストーリールニマーラ視点みたいな話です、なんか、
うん、あ幽霊が出てくると、
いやなんか恋人が別れた、長年付き合ってた恋人と別れた3ヶ月後にその人が自殺だったかなんかよく分かんない死に方をしちゃってて、でその別れたこととは、うん、3年後か3年後に死んでて、で別れたこととは関係ないとは思ってるんだけど、なんとなくその自分が別れたせいでその人は死んじゃったのかなみたいな風に思ってる女の子が、その、まあ、その罪の意識からなんとなく解き放たれて新しい恋愛の 入り口に立つぐらいまでの話なんですけど、でもなんかその中で出てくる、うん、なんかそのこ彼からされた愛情の表現っていうものが結果として今彼がもしかしたら自分と別れたせいで死んじゃったかもしれないっていう時にものすごい呪いとして機能してくるみたいなものっていうのは結構で、なんかまあラストシーンでそのある種の呪いが解かれる演出っていうのがされるわけなんですけど、なんかその時にやっぱなんかその一途に思ってますみたいなことっていうのがやっぱある種のこう呪いであるよねみたいな感じっていうのが結構描かれてる、4月の長い夢、そこはいいです。
まあね、視点の転換でその、まあ、別にホラーにもなるけどラブストーリーにもなるみたいなのは別に
的、うん、
あでもあれか、大霊界2 の、 あの地上に降りてきてから、
はいはいはいはい、
俺を言いに行こうからの自殺までのくだりって言っちゃえばまあそれか、
そうですね、
一応視点を転換すると完全にホラーだけど一応向こう側は善意みたいなのは、まあ、まあまあ それはできるな、できるのか、
ね、
だから逆に透明人間の、 彼氏の彼氏というか夫の側、
あ
目線から見たら結構純愛ストーリーだったりするのかもしれない、うん、
まあまんま DV の構造だからなんか、うん、あれだけど、ね、
うん、
彼誰にはねマジでやってる
うまく愛情がね、うん、うまく、あでもだからなんか言うこと聞かねえ女だとかって結構なんか本当にそういう感じかもしれんは知れんよね、わかんないけどね、うん、
まあね、
はい、あなんかちょっと全然あれだけどさ、なんか最初さこの映画さ、うん、家族関係もうまくいかなくなったみたいな出てきたよね、なんか、
うん、
モノローグで、
そうだっけ、うん、
え言ってなかったっけ、なんか仕事もできなくなってもか家族も、うん、にも辛く当たったみたいな、なんかさ、
うん、
モノローグで言ってなかったっけ、
言ってた言ってた、
いやなんかだとするならさ妻との関係ってさ、いや回復していく、なんか僕は良くなっていったんだってさ、それはさなんかその人の中でのさなんか健康になっていったっていうのは語られるけどさ、実際に妻とのか、まあ、息子との関係が良好になっていったっていうのはなんとなく描かれるかもしれないけどさ、具体的に辛く当たるっていうのが何をしてたかとかさ、じゃあ妻との関係はどうなのかみたいなことがさ、なんか、
うん、
僕は回復してきましたっていうことだけで描かれるからさ、なんか、
うん、
こうそこって描いてない、なんか辛く当たってしまったの辛く当たり具合とかどうだったんだみたいなのとかさ、あとなんか、
あ、
あとまあそれどうでもいいのかもしれないけどね、っていうのってさ、なんかなんだろう、要はその辛かった時期っていうのは家族の中での、多分家族全体の中で多分お父さんが辛くなってるっていうことによってのさ、多分家庭の中でのさ、うん、結構辛い感じ、家庭自体が辛くなってる感じがあったと思うんだけどさ、なんかそれが具体的に海に潜ったことでどう変わったかみたいなことはさ、やっぱりね、
うん、
描かれないから、本当になんか一人で自分勝手になんか、うん、僕は回復したよみたいなさ、息子も来なよみたいなさ、うん、なんかそういう感じっていうかさ、ね、なんか、
ね、いやだから、
うん、なんだろう、
息子のインタビューすらなかったよね、
そうなかったんですよ、うん、だからなんかさ、父さんはね、なんかなんだろう、いきなり殴ってきたけどみたいなさとかもないわけじゃん、
こう海を無理やり海へ引きずり込んでってなんか海に連れてって、なんかもう行かないって言ったら殴られたんだみたいな話があるかもしれないから、
ね、で海に入るようになってからはタコと出会ってからはちょっとずつ穏やかになっていったんだとかないわけでさ、なんか、
うん、
結構本当自分勝手だなこいつな、自分勝手だし、なんか勝手に自分一人で何回復してんだこの野郎ってさ、
まあ、あくまで言っちゃえばなんかその周辺のことは別にテーマじゃないっていうか、なんかその、あのほらあれですよ、あの平野克行におけるなんかワクワク不倫旅行とかユミカとかを経ての監督失格をなんか、あのギュッてやってるから、別に平野克行のさ実際の奥さんのことはさそんな問題じゃないじゃないですか、なんか言うならばそれに近いっていうか、ガンガンこれ不倫じゃんみたいな、 AV 監督とはいえみたいな、なんかでもなんかあのユミカっていうのがミューズに出会ったなんかあの期間の話みたいな、
まあでもあとあれだね、なんかここでさ、
うん、
妻が出てきちゃうとさ、ちょっとこう、
うん、
まあ妻がタコに嫉妬するっていうことはあんまないとは思うんだけど、
あ、
でもなんか
見たいけどめちゃくちゃ、うん、
いかんせん妻が出てきてさ、なんかちゃんとこう妻と過ごしてる時間みたいなのがあるっていうことを意識されるとさ、なんか心の中で出てくるさ、なんかこうタコとの交流がさ、ちょっと急にさ、なんか集中してないとっていうかさ、なんかやっぱ、
あ、でもさ、あれじゃない、妻目、これさ妻目線だとさポゼッションになるよね。
ああそうだね。なんかこうさ、だこう夫がさ、こう海にさ潜っていってさ、なんか毎日毎日海に潜っていってさ、何やってんだと思ってさ、こう浮気してんじゃないかと思って潜っていったらさ、浮気でタコだったみたいなさ。
タコだった。
最後あの息子がお風呂場に行こうと思って帰ってって、そのあまあね、職種だし、ね、
まあ今作職種映画ですからね、うん、ある意味
職種、まあ職種映画でもあるよね、それ
職種の撮り方はすごい、なんかやっぱ、まあね、職種映画としてすげえなんかいいな
って、レンズにさ、あの吸盤がこうペチペチペチペチって 時のさ、あの、うん、吸盤のペチペチ音はあれ後から足してるんじゃねえかと思うんだけど、
うん、
多分あの、うん、そのペチズム見たら良かったですけど、なんかあのいちいちなんかペチペチペチペチってこう吸盤が貼り付いては剥がれてくるのを、あ、音をつけんだっていうのはなんか気持ちいいのかもなと思った気がしましたけど、うん、
そうね、胸のあたりにさ、こうやってなんか、うん、ね、触手の一個がなんか乳首のあたりをくるんとかなんかやりかけてたりとかなんかしたしね。
なんかでもね、その辺ってでも、まあ、確かになんか、まあ、もしこれ狂ってる人のドキュメンタリーとしてやってくれるんだったら、なんかそこでなんかもう興奮しててほしかったですけどね、ちょっと、
うん、なんかそんなに頭言葉ではさ、なんかこう自然の神秘とか、なんか彼女のその何こう生命力の偉大さとか言いながらさ、お前ガクガクに勃起してるんやないか、海パンの前みたいな、海パンの前めちゃくちゃ膨らんでるみたいな、なんかちょっとそういうの見たかったけど、
裏を読み解いていくと、
うん、
なんかナレーションと音楽はすごい感動的だけど、うん、普通に性的に興奮しちゃってるじゃん、うん、放送禁止みたいなやつに、
うんうん、
そういうなんかちょっとやばいものを見る、やば怖いものを見たさで見始めたから、なんかまあそういうのが満たされなかったっすよ、
ね、ちょっと俺らがちょっと問答的な絵を求めすぎみたいなのはあるけど、う
ん、まあね、
やっぱね、俺なんかドキュメンタリーってやっぱ、う
ん、俺らって一緒に
した
い、俺らって一緒にしたい、
ドキュメンタリーってやっぱなんかそんなことは言ってもとか、なんかさ、うん、なんかその対象に対してなんかこう撮影者とかさ、観客側がさ、うん、え、それってどうなのみたいな視点が入って初めてドキュメンタリーって言える、
うん、
けど、なんかもうこいつの中でさ、こいつの中っていうか、本当はどう、心のソックスではどう思ってるか分かんないけどさ、うまく丸まってんじゃん、
うん、
なんかそれはなんか本当の意味でドキュメンタリーとは言えないよなみたいな、なんか、
うん、
そう、私なんかやっぱその一線超えた、まあね、でもなんか一線があるようでないよね、この映画ね、なんかそのドキュメンタリーにあるさ、うん、なんか撮影者って、うん、なんかそうその撮影者、なんか俺らがよく見てるドキュメンタリー、まあ、特に日本、まあ、わかんないけどドキュメンタリーとかってさ、うん、まあ、イメフォとかでやるようなのとかってさ、
うんうん、
なんかその自分が撮影者である意識としての一線ってすげえあるじゃん、
うん、
その、
うんうん、
だからそこに踏み込んじゃいけないとかさ、
うんうん、
でも撮影者としてそこで起こってることに干渉してしまっていいのかっていう一線ってあると思うんだけどさ、でもこの映画で引かれてる一線ってさ、人間としてそこに干渉していいのかの一線は引かれてるけどさ、その撮影者としての自分のためらいっていうのはあんまないよね、この、まあ、なんか有名な話だけど、だからその雪を着て進軍のさ、その、ね、雪を着て進軍ってその奥崎健三っていうそのまあ活動家っていうか、まあね、その反天皇制みたいな人がさ、その今からちょっとあそこで人、まあ、襲いに行くけど、襲いに行くからって言った時にさ、カメラを回してたら多分回したままでずっとそれついていけばめちゃくちゃ面白い絵面が撮れるけど、でも今からその要は傷害事件を起こしに行こうとしてる人を人としては止めなきゃいけないっていう、殺しに行くだったかな、うん、襲いに行くだったか忘れたけど、うん、でもだから人としては止めなきゃいけないけど、でも撮影者としては撮りたいみたいな一線とかっていうのがさ、うん、まあなんかあったと思うんだけど、確か雪来て進軍のさ、作中の中じゃないか、でもなんかその撮影のエピソードとしてあったりしたんだけど、うん、なんかやっぱでも そういうその撮影者としての一線みたいなってあんまないというかさ、
うん、
っていう感じはね、なんかしたよね、なんか その割にめちゃくちゃ撮ってるしさ、 映像として加工してるものではあるけど、なんかどっちかというとカメラのこっち側にいる自分じゃなくて結構なんか中にいる人ぐらいな感じで映ってるからさ、なんかすごい、だからそこもちょっとドキュメンタリーとして見るっていうにはなんか微妙な距離感だなって感じがして、なんかいわゆる自分がよく見てるドキュメンタリーとかからすると、
そうするとさ、なんかあれだよね、なんかハリウッド的というかさ、ないあのあれあのアンビルとかさ、もう結構もうドキュメンタリーというよりもこれ劇映画じゃね、うん、みたいな感じだったしさ、なんか、やなんかそういうその多分ドキュメンタリー感の違いというかさ、多分作り手のなんかドキュメンタリーに対するなんか思いみたいなのの差っていうのは多分結構でかいんだろうね、なんか、まあ、
なんかいや僕なんか見ててこのナレーションベースでそのナレーションに合わせて映像だけコラージュしているっていう作りに徹してればまだ許せるなと、なんかその、いやですね、その好きなドキュメン、好きなドキュメンタリーで言ったらそのルーム237が、あるわけですけど、だからそのとんでもなことをおっしゃってる人のナレーションに合わせて映像がちゃんと正しく組み合わさって、あ、この人が感じた時のこの感情とかこの思考ってこういう映像なのねっていう風になってればまだ多分そのそういう飲み込み方できる。別にそのかつて起こった事件をさ、その証言を元にしてそのインタビューベースで構成するタイプのインタビューとか別にあるじゃないですか、その、シュガーマンとかね、なんか、あると思うんだけど、なんか別にそうでもないじゃん、なんかそのまるでリアルタイムかのように、
やってデイなんとかって出るからね、
そうそうそう、だからなんかまるでドキュメンタリーかのようにやってるけど全然ドキュメンタリーとしてはなんか嘘を結構ついてるっていうのドキュメンタリー嘘をついて言いますけど、
言います、
とは言えね、
にしてもなんかやっぱカメラ向けてることに対するさ、なんか自覚っていうかさ、まあ相手がタコだからっていうのもあるかもしれないけどさ、なんか
いや、まあ
人相手だと人相手だとっていうのはもうちょっとさ、まあ意味合い違ってくるし、まあ同時に向けてるけど見返されるっていうこともあるからね、人相手だとね、そのタコ相手に見返されてる瞬間の、でもさ、タコにさ、この人さ、ちゃんとさ、その知能をさ、その意識してるんだとしたらさ、なんか、ああ、彼女とか言ってたらさ、彼女から、あ、見られているみたいなさ、こう、俺は俺のカメラを撮っているということを、このタコは気づいているのかみたいなさ、それないか、ないかもしれんけど、なんかでもその、
まあでもなんか途中で一回彼女がじっとなんか物陰からこっちを見つめていたみたいな句がありましたけどね。
そんなさ、まあ、星ヒューマンの姉ちゃんじゃねえんだからさ、そんさあるけど、
まあ、
なんかそのカメラ向けてることに対する自覚みたいなことっていうのは、まあ、その観客に向けての自覚でもあるしさ、なんかその撮ってることの、そうある程度その現ドキュメンタリーっていう現実に近いものを撮ってる風に見えるけど、これは作り物でだっていうようなところでのさ、意識みたいなのっていうのはさ、まあ、なんかないし、やっぱでもこれを編集してこの手で出せるっていうことは多分そういう感覚っていうか、なんかその葛藤って言っちゃうと言葉強いんだけど、なんかそこでの、出し方でのさ、その躊躇みたいなものはあんまりないんだなっていう感じはさ、その、そこそその、まあ、ドキュメンタリーは作り物だみたいなことは結構なんか日本で言うと森達也とかよく言ってるけどさ、でもなんか森達也ってやっぱりそこが作り物であるっていうことに対してものすごい自覚っていうか、それはなんか結構毎回観客に投げかけるじゃん、それこそそのサマラゴーチのなんだっけ、
フェイク
の時とかもそうだったけどさ、やっぱね、それってこうサマラゴーチさんとはっていうことをさ、そのメディアが持ち上げて作り出したさ、そのね、盲目か、盲目、
いや盲目、
耳が聞こえないんだっけ、
聞こえない、
難聴ですね、
その耳が、難聴のピアニストっていうのがさ、その実はそのメディアによって作られたものだったっていうことと、自分が映像を撮ってることのフェイクさみたいなこととかさっていうのって結構なんかやっぱそこはなんかこう自覚的に撮ってた、まあ、あれは結構それ自体が主題みたいなところはあるけど、それはそれで極端ではあるんだけど、でもなんかやっぱそういうところに対する躊躇みたいなのが、なんかやっぱドキュメンタリーとは言いながらやっぱりすごい意味合いっていうか捉え方って全然違うんだなって思うね、なんかね、
まあ、あとなんかさ、 この作品だと、その、撮ってる自分と、あと、あの、それにさ、あの、撮られてる自分でもあるじゃん。
うん、
で、うん、なんかそこの撮られてる自分の、なんか自意識みたいなのも結構ないというか、うん、あの、なんか、こう見てほしい俺っていうだけで、うん、なんか、他者からの、あの、視点っていうのはあんまり入ってないっていうのが、なんか、うん、なんかちょっと、うんおらららっていう。
撮られる側がプロデューサーでもあるから。
うん、そうそうそうそう。
まあ、かっこよく撮ってもくださいみたいな感じになってんだ
よね。だからこそさ、やっぱりさ、この映画で何回もちょっとくどいほどに出てくる遠い目をしたモノローグっていうのがさ、うん、やっぱなんか6回目ぐらいからさ、うん、もうちょっとこうさ、うん、天丼のギャグみたいな感じがやっぱ見えてきちゃって。
ああ。
だからなんか、スタッフがもう下手したら、あの、ちょっと途中でうんざりして、嫌がらせであの、なんか、かっこつけショットみたいなのを、しつこく入れてたのではっていうぐらい、あの、すっごい頻度で入るからね。
なんか、
あの、なんか、ドローンかなんかで撮った遠景と、あの、多分ご本人が撮ったである水中映像と、スタッフが後撮りしたである水中映像と、本人の、なんかあの、物憂げな顔。
インタビューパートとなんか窓越しのショット。あれもなんかさ、あの、なんだっけ、あの、プロフェッショナルの時のアンナみたいにさ、
うん、
これ、あの、つなぎで使えるから俺の顔撮っとかなくていいのみたいなさ言ったんじゃない？これ俺の窓越しのショットつなぎで使えるから今撮っとかなくていいの。はい、撮ります。
全然素材足りてないんじゃないですかねみたいな言ってたら、
今
やっぱ映像作家だからね。
だったらさ、そこを
映像作家で
そこを撮っておいてほしいんだけど、
うん、そこを言ってるね、あの、うん、案を撮れよってね。
プロフェッショナルなんてそこが一番面白かったわけだからね。
うん、
わざわざスタッフ呼び出して、
オクトパスのプロフェッショナル撮ってほしいね。
うん、
オクトパス撮影中のね。
そう、ビハインドザオクトパス、
ビハインドザオクトパス
が一番多分
ビハインドザカーブならぬね。
そう、多分このおじさんのこの自意識って、あの意地悪な監督がカメラ向けて撮ったら相当面白いと思いますよ。
うんうん、
いやなんかなんならさ、その森達也とかがさ、カメラ向ける対象ではあるよね、だからね。
うん
ね、
いやなんかこの人が分かんない、このドキュメンタリーを撮ったことによってなんかよりメディアの中でなんか持ち上げられたりとかしたらさ、逆にそれってね、うん、やっぱなんか最初にその超能力少年のその後を撮ったさ森達也とかがさ、うん、撮ったら、ね、うん、なんか面白いのではみたいな。あ、多分本当にさ、やっぱモノローグとさタコしかないから、やっぱその、ね、息子のインタビューとかさ、うん、その妻のインタビューとかさ、うん、
ちょっとぐらい入れるべきだよね。
入ってたら全然もうちょっとその、うん、もうちょっと豊かな作品っていうかさ、
うんうん、
だってその癒される家族の話になるからね、やっぱ。
でもなんかさ、ここでさ、そのみっともない自分っていうのは見せたくないっていうところも含めてさ、すっげえおっさんが撮ってる映画だなって感じすごいするよね。でもこれ妻とかさ、息子からのさ、お父さんがやられてる時、まあそこを撮ってっていうのもどうかと思うけど、でもなんかさ、そこの弱かった自分っていうのは見せたくない、傷ついてたっていうところは見せるけどさ、その弱い自分っていうのはあんま見せたくないみたいなところはちょっとおっさん撮ってんなって感じはしますな。なんかな、
いやでも、このおっさんのその自意識のキモさってさ、多分なんかそのおっさんじゃない人が撮影に入ったりなんか編集権持ってたりしたら、あのそれはそれでキュートに見えるじゃないかなと俺思うんですよ。なんかその、
うん、
何あの、うん、それはあのジブたまに公開されるさ、あのジブリのドキュメンタリーの宮崎駿的なさ、うん、なんかこう自分が一番なんかこう何あの周りにバレてないと思ってなんかすごい何誘導するみたいなさ、多分この今回のオクトパスのおっさんだったらさ、うん、なんか最近ちょっとなんか興味深いタコがいてさ、なんかよく会いに行くんだけどな、面白いと思うんだよねとか言ってなんかこうそういう鈴木敏夫とかさ、あ皆さんなあタコ好きだもんなとか言ってなんかこう誘導していくみたいななんかっていうのが見たい。そのおっさんにやっぱこう宮崎駿的なさ、なんか何おっさんこう観客とかなんかカメラのこっち側の俺らには何自分がそのタコにガチ恋してるってことバレてないと思ってるけどガチじゃねえかよっていうなんかあのが
最近タコにちょっと興味があってっつってね、うん、本とか読むんだけども、うん、あの、うん、タコで頭のことで頭がいっぱいなんだなみたいな、
うん、
バレちゃってる状態。
うん、
でもなんかそこか
最後の方さ、なんかあの壁中にさ、なんかあのタコのさ、なんかあのチェキみたいなのさ、めっちゃあの画鋲で刺してるシーンとかあってさ、
それ恐怖分
でもだからなんかそこの
それ、
そうそうそう恐怖分、うん、なんかあのある種狂気っちゃ狂気みたいな ことをもうちょっと自覚的に自分でなんか演出して綺麗にまとめてる感みたいのがあるんだよね。なんかタコのこう、その生態系というか関係性チャートみたいなの作るじゃん。なんか
でもさ、やっぱ狂ってる、狂ってる自分、
あのタコの関係性チャートの中の中心絶対自分いるもんね。
だからやっぱそのさ、自分のやっぱ内面が外に出たものとしてのタコとか海でしかないからさ、やっぱなんか、タコは監督のが傷ついてることとかとは関係なしにね、タコは存在しているわけですから。
それはそうですよね。
いやだから、あの個人的にあと一個めっちゃ不満だったのは、あのこの映画見てもタコについて何もあの新しい知識が得られないんですよ。
足を切っても生えてくるぐらいしかないから、ね。そう、マジで、う
ん、いやなんかさ、
途中でドニーがさ、いやでもなんか足っぽくなって歩くとかすげえって思ったけど。
でもさ、なんか途中でさ、その論文とか調べ出すじゃん。調べたことさ、何も教えてくんねえの。だからさ、そうだから、本人のさ、本人の中ではさ、タコに対する知識っていうのがすげえさ、高まってるかもしんないけどさ、それがさ、観客には全然伝わんねえからさ、本当にさ、お前だけの世界でなんか好きにやってるわ、みたいな感じ。
普通になんか動物辞典とかに載ってそうな程度の情報しか出てこないから、ね。
そう。
まあでも
タコは、だから、あとは、足が入ってくんだよ。
貝殻シールドのところがすごいなと思って。
そうね。うん。
なんか楽曲派とか作品派っていうよりやっぱ顔ファンのアイドルファンみたいなさ、なんかタコちゃんやっぱ可愛いよなみたいな。曲もなんか盛り上がる感じで良かったよねって終わるみたいな。
そんなに掘り下げることない。
そうそう。なんかあのアイドルがクソつまんねえなんか舞台とか出ててもなんか、ま、出てるから満足みたいななんか。
まあね、なんかだってこの映画のさ現代なんかこれ、あの放題はさオクトパスの神秘、イーノケンジャー語るけどさ、あの現代さマイオクトパスティーチャーでしょ。
そう、私のタコ先生。
私のタコ先生で
しょ。なんか山田洋次監督っぽいですね、なんかね。私のタコ先生。
なんか
吉永小百合とか
ね、それ演じてるタコそっくりなタコ先生が。
あ
主役のなんかハートフルコメディ
で吉永小百合とか出てきて、
そういう話でもなかったしね。
タコ先生でだから吉永小百合が絶対さタコ先生って言うよね。私のタコ先生
言う
タコ先生
って言う。なんかね、いやだからなんか「マイ・オクトパス・ティーチャー」っていうタイトルをこの映画につける、うん、感じのセンスだよな、確かにって感じだったんで、なんかその
ティーチャーってなんか合わないよね、今作に
合わない。そう、なんかね、タコに何かを教わってる、なんかさ、いやお前の中ではそうだったのかもしれないけど、
うん、
別にね、何を教えてるわけでもないからタコは。
そう、あと先生っていう距離感ではないじゃん、絶対に。うん、
だからなんか、ああでもこの感じなんか終始この感じだよなって思って、前に吹っ飛ばすティーチャー、ああそうそう、
うん、
センスがない。
だからある意味で、
あでも多分その
あの先生感がないのは多分あれなんです
よ、あの
先生じゃないのは、
あの先生じゃない感っていうのは、あのよくさ、その、あの隣のじいさんがさ、あの師匠だったものあるじゃないですか。あれで、先生面はしてないんだけど、そっから勝手に教わるみたいなやつあるじゃないですか。それ的な感じなんじゃないですか。だから、
僕は私の人生の先生なんだみたいな。
そう。
なんすか、ちゃんとイエス先生って言えよな。それ先生のティーチャーとか、とこにはしてさ、イエス先生ってさ。
オクトパスかい。
そう、なんかタコが足食われてる、サメに食われてるのを見ながらさ、学んでるわけでしょ。なんかそしたらもうさ、水中でさ、イエス先生、イエス先生ってさ、言えよ、この野郎。はい。
だから、そう考えると、なんかその、ある意味、このおっさんのキモい萌えポイントでもあると言えるんだけど、なんかその、下手したら、本当はなんかその、ただ単純に勃起してるだけなんだけど、なんかその、何良識を持ってる人だって一応思われるために、あ、ほら、タコにはこんな生態が、まるで、
うん、
海や この生態系の先生なんだねっていう、なんかこうお勉強パートを入れるためのなんかこう言い訳としてのティーチャーみたいな、なんか本当は早くそんなのすっ飛ばしてさ、タコを体に巻きつかせてさ、なんかコネコネとかしたいけど、そう、それだけでちょっとあまりにだから、なんかこう、あ、ほらこんなね先生としてなんかね、なんか興味深いみたいな、なんか
いろんなことをまた我々に教えてくれるね、
そう、教えてくれるんだねみたいな。
なんかでもさ、なんかその研究対象としてタコを見るっていう時の熱量とさ、うん、なんかあでもどうなんだろう、うん、なんかでも本当になんか恋愛感情っていうか、 なんか特別な思い込みを持っててタコに接してるっていうのに比べると、うんうん、なんかタコに対する、ね、うんうん、まあ、彼女って呼んでるタコに対する熱量はそんなにこの作品高い気はしないし、でもなんかなんだ、例えばその、うんうん、さこう自分がそのこう結構ダメージを、心にダメージを負っちゃってても、なんか何もしたくないっていう時にさ、なんとなく熱中できるもの、例えばなんかそれがさ別にレゴブロックとかでもいいわけだけどさ、うん、なんか熱中できるものを見つけて、うんうん、それを熱中してることによってなんとなくそのこうもうな無気力な状態から回復で、まあ熱中、うん、できてる状態で無気力な状態からある程度出してると思うんだけどさ、まあ、なんかその何かしらこう、うん、することを見つけてなんとなくその心のダメージが癒されていくっていう方向と、多分まあなんかどっちかだと思うんだけど、このタコに対するこの監督の距離感って、うん、なんか多分恋愛とかフェティッシュっていうよりは、でもなんかそれはどっちかっていうとカメラが回ってるからそれを演じているだけであって、
うん、
なんかどっちかっていうとなんかもうちょっとその、うんうん、タコを題材に撮るっていうことによって癒されてたんじゃないっていう感じは、もしその心にダメージを持っててっていうところからスタートするならね、なんかそんな感じもするよね、なんかね、うん、なんかいまいちタコに対する切実さがね、なんか感じられなかったですよね。
だから撮影対象としてなのか研究対象としてなのか恋愛対象としてなのかの、なんかまあ別にそこに境目ないじゃない意味かもしれないけど、なんか結局どうしたいのか
分からなかった。なんか一番被写体っぽいっていうかさ、なんかその自分の何かとその自然と触れ合う自分を撮ることによってそこから回復していくっていうのを撮るための自分の相手役としての被写体としてのタコぐらいな感じって、なんとなく、まあ、ちょっとこれはもしかしたらすごい、あまりにもこの作品を突き放して見すぎかもしれないけど、なんかそんな気もね、うん、しましたけどね、うん、僕はね、うん、
まあね、そうね、まあ、でもありとあらゆるさ恋愛において恋愛映画とか普通の恋愛において言えることだと思うけどさ、なんかこう結局はなんか自分のなんかその欲望とかとなんか言い換えっつったらあれだけどさ、なんか純本当に純粋な恋愛なんてないわけじゃないですか、なんか突き詰めちゃえば、なんか損得とかもあるだろうし、なんかあのなんだろう、彼女の都合のいい部分とかがすごい好きだなって思っちゃうこととか、なんかこう今一時ちょっと一緒にいて心地よかったなって思うこと自体がなんかもしかして好きってことなのかなって、なんかなったりもするもんだと思うし、だからなんか彼がタコに対してなんか実際どう思ってたのかっていうなんかのはなんか普通の恋愛と同じ意味でなんかあの今泉力也作品でありがなんか言いがちな感じでなんか同じだと思うけど、うん、
いやでもそれが違うのはさ、そのまあ恋愛においてね、結局その、うん、ある程度そのなんだろう、まあ完全に、まあ、言うたら他人なわけだからさ、その、
うん、
気持ちが重なったように思ったりとかするけど、それは思った重なったようにお互いがそれぞれ思ってるだけであってさ、やっぱりそのね、
うん、
相手自分が相手に対してこう思ってることをある程度その、うん、投影するものでしかない側面っていうのはあるけど、でもまあそれはそれとしてでもちゃんと相手をちゃんと尊重できるかどうかみたいなことはあるとは思うんだけどさ、でもなんかやっぱこれ違うのはさ、うん、あれだけどさ、タコ側でもこれその今泉力也作品とかと決定的に違う、また恋愛映画と決定的に違うのはさ、そのタコの側がどう思ってるかっていうことは描けないっていうか多分ないからだよね、うん、それはその、うん、本当に一方的にタコに対してさこう思ってる、まあ思ってすら俺はいないと思うんだけど、なんか思ってる手を演じてるんじゃないかなぐらいに思ってるんだけど俺は、
うん、
なんかでもその 思ってるで、タコの方はこう思ってて、でも自分はこう思ってて、でもそこのズレがあるっていうところでは恋愛で、そこのズレの中でどうそれをすり合わせていくかみたいなところでは恋愛って言えるかもしれないけど、でもそのタコの、うん、タコの同意はないわけじゃないですか。
ありようがない。
だからそれで言うとやっぱりそれはなんかいわゆる恋愛ものっていうよりかは、だってかなりすごいフラあのアンバランスなこう関係だ、うん、だなんか一方的だよね。だからね、あ、うんうん、
そうね、あだからさ、あのシェイプオブウォーターでさ、なんかあの魚人側の本当の意思って何だ、なんかどの程度だったのかってなんかあんま分かんなかったじゃないですか確か、
うん、
ある意味なんかそれにも近いっちゃ近いのかなってちょっと思ったんですけど、
うん、いやまあでもシェイプオブウォーターはもうなんか起こる現象とか、うん、あとやっぱりその二人がまあそのセックスをするところとかでさ、やっぱりこう、うん、まあ言葉ではないけどある程度のこうスキンシップとかこう、う
ん、まあまあまあ、
体のところでのある種の行為みたいなのがあるようには見えてはいたからね。それはまあめちゃくちゃと人に近い見た目のキャラクターではあるから、うん、でもほらそれを言っちゃうとさ、まあうん、でもだからシェイプオブウォーターはもうちょっとあれだと思うけど、うん、タコだからね、圧倒的に。
でもあのさ、シェイプオブウォーターのさ、なんかあの何ちょ途中なんかダンサーインザダークのミュージカルシーンみたいになるとことかってさ、完全になんかもう彼女のなんかその必要以上のこう魚人に対するなんかこう思い描きシーンじゃないですか。あの彼がなんかこうダンスのエスコートする妄想とかって、うん、だからなんかうん、うん、だしまああのオクトパスもね、あのスキンシップシーンは一応あるにはあったじゃないですか。なんか体に、まあ、
スキンシップっていうかなんていうか、
でもさ、なんかさ、あれはさ、まあ、
スキンシップと呼ぶのであれば、
まあね、岩と思ってたのもね、
擬態してんだよ、だって色変わってんだよ肌の色に。
だからあれはどっちかっていうとこうなんかさ、大きいジンベエザメのお腹の下にさ、そのちっちゃいサメがついてるとかさ、うん、結構そういうのに近いことだよね。
近いでしょ
う。うん、
なんかもうちょっとさ、何細かいディティールでいいんだけどさ、彼っていうか主人公がのおっさんがさ、勘違いするのが欲しかったよね、
うん、
彼分かったんだよみたいな、これはスキンシップなんだみたいな、なんかさ、
ね、
あでもだからそれは
彼女のこの触手の動きは
だから、ね、
うん、
指がつながったところでさ、その
あそうだそうだそうだ、
そうではあるからさ、そこでその今まで僕を怖がっていた彼女が、うん、手を掴んでくれたからのさ、カメラ落としてからのさ、まあそことかすごかったけどね。
なんか
あの
これでも、うん、それ何日も会いに行くにつれて、あらあなたまたあなたなのねじゃなくてさ、普通にその近づき方とかさ、うん、その接し方みたいなのがさ、何日か潜っていくうちにだんだんなんかこう適切な距離感になっててさ、向こうがその、うん、なんか怖がるような近づき方しなくなったから、なんかこうタイミングよくこううまくこう近づいてきて、なんかオルワで触手伸ばしただけなのではっていう
感じ。まあ、その後のさ、カメラ落としてしまったところのさ、うん、盛り上げ方すごかったよね、うん、もうなんか、うん、あの日は最悪だったみたいなさ、うん、
とんでもないことが起こ
った失敗ばかり
僕の注意は3番だったみたいなさ、うん、何のことなくてさ、ただカメラが落ちてさ、それにびっくりしてタコが逃げただけなのにさ、もうなんかなんだろう、人引一番
もう二度と彼女と会えないじゃないかすごい大事件起きた時のテンションであれ喋れるのやっぱすごいですよ、ね、うん、
あれ言い方あれだよさ、モノボケっぽいよね、どれだけモノボケにしてたんだ。
あ、
ごめん、 あんまり良くないわこういう付き話し方は、うん、まあそうですね、
うん、いやなんか、うん、なんかね、でもなんか終始そのテンションだったらまだいいんだけど、良かったんだけどね、なんか、なんかそこまで突き抜けもしないからさ、別に、
うん、
冷静っちゃ冷静じゃん、
うん、
なんかたまにインタビューのテンションがおかしくなるだけで、
うんうん、
彼女が遠くへ行ってしまってしばらく会えなかった下りの時とさ、あの最後にあの彼女がと体を触れ合ったのは、あ、それが最後だったって言って以降のなんか匂わせ方、なんか、うん、あそこの2つの下りのなんかこう感極まり方によって、なんかちょっとあ、この人ちょっとっていう感じがあった、うん、
俺でもやっぱなんかあのおっさん自体が飛んでっとるのがなんか不明瞭だけどさ、うん、最後さ、彼女が死んでサメにこうバクって持ってかれてさ、画面の右側にヒューって流れていくとかあるじゃん、うん、あれをなんかちゃんとその後でそのサメがこう彼女を加えたまま泳ぎ去っていくカットはあるんだけど、うん、最初のサメがバクってやって右側にこう流れていくカットでなんかカメラがそれを追えなくて、
うん、
なんかそのフォローしないんだよカメラが、
はいはいはい、
あれはなんか良かったっすけどね。あ、追えないんだ、辛くて、みたいな。なんか、
家族が食われて。
そうそうそう。そう。え、じゃあ、タコの方を、なんか、もう、食料、サメの食料になっちゃってるのを、もう、これ以上映せないみたいな感じなのが、良かった、うん。めちゃくちゃ。
まあ、それはそうだよね。
好意的に捉えばね。
好意的に捉えれば、
ね。ただ、減っとるの下手だったら顔だけかもしれないけどね。よそ見とかして
ね。まあ、ね、見づらいだろうしね、水中で。
うん。
レンズとかね。うん、まあだからその正直視点の置き方でちゃんとその変にこう、うん、何車に構えて見ずに、うん、本当にあタコってすごいんだなって思いながら見れたら感動するんでしょう、ね、
でもなんか多分 そういう人結構フィルマークス見る感じ結構そういう人多い感じでしたね、
う
ん、なんかね
そうフィルマークスはむしろそういう人ばっかりで、だからなんかたまに僕らみたいになんかそのうんでもこれタコはお前のさじ加減ではみたいなことを書く人はみんな、なんかでもみんな褒めてるからあんまりこういうこと言いづらいんですけど、みたいな。不健全な感じの。
いや、でもさ、やっぱ何、その、
うん、
何やっぱ彼は、その、ダイバーじゃ、ダイバーっていうかさ、ダイビングのボンベつけてるわけじゃなくてさ、シュノーケルだからさ、
うん、
定期的にこう、なんか空気をし、うん、息を吸いに行かなきゃいけないっていうさ、縛りが一個あるわけじゃないですか。
まあね。
あれがもうちょっと活かせたと思って、なんかトゥレップ怪獣の子供を探してっていう、なんか、怪獣の子供周辺のなんか、超頭のおかしいドキュメンタリーって言っていいのかな、なんか、
うん、
インタビューを主としたドキュメンタリー映画なんですけど、
うん、
それでは、なんか森崎ウィンは、なんか怪獣の子供とか、なんかね、そこら辺のやつを見たことによって、
うん、
なんか超越をしようとして、
うん、
息をどれだけ長く止められるか、なんかやろうとするうちに、なんか、
うん、
自分の存在感がなくなって、最後なんかそのインタビュー映像に出てきた人たちが全て超越をして終わるっていう、何言ってるか分かんないと思うんですけど、そういう映画なんですよ。
本当に何言ってるか分かんない。
うん、そう、何言ってるか分かんない
ですよ。でもさ、
なんかそういう、うん。うん。
やっぱちょっと監督やっぱちょっと超越しなきゃダメだよね。なんか。
そうそうそう。
なんか、こんだけね、
1秒でも長く彼女と一緒にいたいがために、なんかこう、さあ長く息を止める方法を練習するさあ、あのおっさんとか見たかったじゃないですか。みたいな、お風呂場とかでさ、
もう瀕死になったタコを最後見て、彼女を見て、うん、食うのよ、うん、タコを、うん、もう自分が、うん、でもタコを自分の中に取り込んだもう監督はもうだからそのままもう帰ってこないの。私もだからこの自然のサイクルの中の一部に入ったのだって帰ってこない。
うん、まあでもそっか、食うのは確かに今言うか、
うん、
遺骨食うみたいなもんだよね、
うん、
だから。
だってか、どっちかっていうと、その、もう、自然の、こう、食う、食われるのサイクルの中に自分も入ることによって、その、彼女っていうことじゃなくて、ちゃんと捕食対象として彼女を耐えることによって、その、で、だってやっぱさ、こう、食べることによって彼もその自然のサイクルの中に入り、うん、そして、彼女の子供と思われる大量のタコの、その、稚魚みたいなのと一緒にこう、泳ぎ続ける、
うん、
そう、感じ。
でも、多分現地の人タコ食わないんでしょ、あれ。
うん。え？食わないと思うよ。
南アフリカって。
食わないんだろうね。
いや、だって、
スペインとか食いそう。
なんか世界、いや、基本食わないと思うよ。なんか、確か世界の8割とか9割のタコは全部日本に輸入されるようにと取られてるってなんかで聞いたことあるけど、
へえ、
日本人ぐらいしか基本的には食べない生き物、
うん、
さすが島国、うん、
まあ、僕オクトパス見てるとき海鮮丼食べながら見てたんでなんか、
うん、
全然美味しそうでしたけど
そのあれだ、
まあね、
いいですね、
まあだから、
はい、
食うか食わせるか、
うん、
子供を産むかだよね、簡単な超越で言うと
っていうか、まあもうあと、うん、もう海に行ったまま帰ってこないっていうね、うん、だからもう、うん、突如なんかなんだろう、 最後普通に実は途中までなんかあの作り物っぽいテンションで行くんだけど、監督が泳いで行っちゃって、うん、スタッフのカメラがあれ監督あれ帰ってこないなみたいな感じでこう、うん、もう潜ったまま監督がもうずっと遠くに泳いで行ってしまって、あれって、うん、いきなり終わるみたいな、いきなり映画がなんかもうそこだけハンドフッテージみたいな感じ、あれええみたいな感じ で、うん、で最後監督がつけてた GoPro だけ落ちてるのを回収して、そこには何が映ってたかみたいな、
あ、いいね、なんだここはみたいな、タコの王国だみたいな言葉でなんか
お父さんもタコか
って、ちょっとなんかディズニーシーの海底2万マイルみたいにさ
お父さんタコの姿になって帰ってきて、あの最後、うん、あの冒頭で出たさ、あのタイトルが変わって、うん、マイオクトパスファーザーになって
あれじゃねえかあのパイレーツオブカリビアン2じゃねえかそ
れはいいね。であの海底のさ船の中に行ったらさ、うん、もうあの奴隷としてさ働かされてるさ半分タコになったお父さんみたいなのがさああ、
うん、お父さんこんなところにいたんだっていう、
オーランドブルームの親父ね、うん、
オーランドブルームのもう船の一部にほぼなっちゃっててさ、
うん、ビルなんとかなんとか、
そうしまったばっかりに、うん、みたいなさ、お前はこんなところに
デイビー・ジョーンズにめっちゃ働かされてんの帰るビルってビルターン
まあね、でもそれぐらいまで行って初めてね、うん、鑑賞に耐えうる、
まあでもその何彼が何実際にそのいなくなったり死んでたりしたら、なんかそっちニュースありきだからさ、
まあね、
そっち主軸で作られたから多分グリズリーマンみたいなテンションのなんかちょっと ダークな、うん、なんかドキュメンタリーになってたと思う
けど、実在したやばい男の話みたいな、
うん、
けど、まあ、違うからね、どうしても、
うん、いやでもやっぱりね、なんか向こう側に行ってくれっていう感じがね、なんかでもそれはやっぱり、うん、なんだろう、割と言うてアビリズム的なものも一応信仰の中にある国に住んでるからなんですかね、分かんないけどね、
うん、うん、なんですかね、なんか思ったよりなんか考え方が違うなって思いましたね。
そうですね、そういやなんかね、なんならむしろ自分たちも食べるサイクルの中にいてなんぼみたいなところもちょっとありますけどね、もうね、気持ちとしてはね、
うん、
はい、
うん、でも人間がそのね、海中でのサイクルに入っちゃったらもう崩れるじゃないですか、それは。
まあでもほら漁師とかだってそうなわけじゃない、っす
か、まあまあまあまあ、まあ、そうかそうかそうか、
うん、ってことはほら太一町なんてさ、イルカ食べるけどちゃんと食べてるイルカに対するなんかそのやっぱイルカの日みたいなのもさ立ったりとかするわけでさ、なんかそのもうちょっとなんかその、うん、いやそこはねやっぱりね違うぜ本当に、うん、
あと何万年かしたらさ、こう進化してさ、あのめちゃくちゃもうクジラみたいにさ30分ぐらいさ潜れる人間になってるかもしんないからさ、
そうね、
そう、こうもう、うん、もう自分のさ、あのそういうもう水属性のさ人とさ結婚を繰り返してさ、どんどんさこうあの水中の人生に最適化された人を生み出していくっていうね、狂ったドラマっていうのもあるかもしれないですからね、
うん、
なるほどね、
いいな、水属性ちょっと欲しいですね、うん、なんかやっぱさ何全然あの俗な視点だけどさ、最初彼がさなんかこう水に入るとなんかやっぱ気持ちいい、気持ちいいっていうかさ、うん、ウェットスーツなしでこの冷たさが逆に僕をちゃんとさせて、そのメンタル的な面も良くなっていったみたいなってさ、うん、あれは確かにまあそうだろうなみたいに思って、なんかその人間なんでお風呂に入るのかって、なんか元はやっぱ海から、うん、大きく見れば海から来た生物なわけだから、なんかこうお風呂に入る、浴槽に入るのって重要なんだなみたいな文言ってあると思うけど、
うん、
だからなんか俺もなんか水に入る習慣作んなきゃなって、ね、いやそうそうそう、ちゃんと浴槽とかプールに入る、まあ一番は海だけどね、
まあまあ、
そういうなんかのやんなきゃやっぱ陸の町に住んでる人間としてちょっとダメだなって思いましたね。
まあでも正直南国で、うん、ぬるい水温の海水に浸かってた、うん、それはまあ気持ちいいだろうさって感じですけど、
うん、温泉とか
一応ね南だもんね、うん、
温泉とか行ったらいいと思う、
いやでも
いいよ、ね、
あそこ結構緯度高い、あの低いかっていうかアフリカのさ一番下だから結構あれで緯度は高いと思うよ、
あ寒いか、
うん、
寒いのかな、
うん、結構寒いと思う。
でもなんか年から年中半袖でいたよね。なんか
最初なんか水の中なんか摂氏何度とか言ってなかったっけ、なんか水の中に入る、
うん、なんか寒いって言ってたよね。そんな高くないって言ってた、うん、
だからなんかその肌を刺すような冷たい水が、でもそれに慣れるとだんだんと気持ちよくなってくるのであったみたいな、
うんうん、
あのサウナ入って水風呂入って
、ああそうそうそう、そう、そこはもう何、確かにそのサウナ的な、ね、良さはあって
多分だ整ってたんでしょうね、
うん、
あそこの海中にね、
うんうん、
あと胸板熱くなってたね、うん、
あの、うん、だって定期的にプール行く人ってやっぱね体締まってくるので、ね、やっぱり、
うん
うん、まあ健康に良くて、ね、何もいいです
ね。そうね、この映画から割と学んだ、あ俺もやっぱサウナとか行こうと思って、サウナとかプールとか行こうと思ったそこが一番学びでした、ね、僕的には、
はい、
うん、あと衝動でもいい話して、
あ、はい、
あそうね、まあ、関係性ね、人間の関係性はちょっと絶対必要でしたね、
うん、
あとめちゃくちゃどういう意味ですけど、うん、僕が今作で一番興奮したのは、
うん、
まあ、ある意味彼がこう海の生態系に興奮したこととも近いと思うんですけど、なんか一回さ、うん、そのサメに襲われるじゃないですか、
うん、
で、まあ、彼なんかそのおっさんもあの息が続かないからちょっと一旦こう息吸いに行ってもう一回戻ってきたりして、
うん、
でそしたら彼女はどうしたと思うってなると、うん、サメの背にこううまいこと乗っかって死角に入って、うん、サメをやり過ごしてて、
はいはい、
でなんかそのあの貝をまとってね、
うん、
でサメがこうあれどこ行ったんだろうって気づいてないうちにこう周りにまとったその貝のゴミと一緒にこうファーって出るって、これ、うん、おい待てよ、これ帝国の逆襲のミレニアムファルコンが小惑星帯でスターデストロイヤーがスーパースターデストロイヤーから逃げる時のあれだって、最後さゴミと一緒にこうさバーってこうなんか逃げて、あのレイヤーがさ、あなたのことをちょっと見直しました、本当ちょっとだけですけどってキスするあのシーンを思い出して、もうスターオーズ好きとしてはさ、うわーって帝国でミレニアムファルコンだみたいな、すごいもうめちゃくちゃ感動しましたね、そこは。
大自然の中の、
そうだからゴミの中に実はスレーブワンがいないとか、うん、
そう結局ボバフェットにさ、あの、
いやそうそうそう、
捕まっちゃうから、
捕まっちゃうから、だからあの貝の中になんかサメのこうスパイみたいなのがさ、うん、なんか何あの小判ザメみたいなのが紛れてんじゃないかって俺すごいいや小判ザメですよ、ボバフェットがいるんじゃないかってすごい 見ましたけどね僕は、うん、あんなになんかスターウォーズのオマージュが自然の中でもされてるんだってことで僕すごい感動して、
いやオマージュじゃないけど、
でもその規模の話でいくならよ、うん、その規模の話でいくならよ、うん、もう監督なんて大きさで言ったらさ、うん、もうさスターデストロイヤーってか、うん、なんならデススターぐらいの大きさのものなわけじゃないですか、
うんうんうん、
それはね多分ね、うん、近づいていって擬態するよね、それはね、
まとわりついて
るね、うん、
そうだと思いますよ、うん、
まあね、
はい、
はい、
うん、そんな感じですか、
そんな感じです、
はい、はい、あもう時間的にあれですね、うん、
うん、
こんな感じ、はい、じゃあ、
はい、
おすすめです、
なんか、うん、おすすめかあでもまあ今年ね、海とかちょっと今年夏海とか行けるか分かんないしね、なんか、まあ、じゃあお前毎年、ね、じゃあコロナじゃなかったら海行ってたのかって言ったら別にそんな海行ってるわけでもないんですけど、
ないけど、
うん、
まあまあ、
なんかちょっとね外綺麗な自然、うん、やっぱ見たい時、
そう、
うん、
まあでもどっちかっていうとやっぱオーシャンとかそういう映画の方がいいのかな、これ見たことないんだけどさ、あの、
うん、
なんかあのね、うん、なんかあの海ってあのベルリンフィルハーモニー交響楽団とかが演奏するみたいなね、
うん、
あのモーガン・フリーマンとかのナレーションで、
そう
いい感じの音楽と、ね、雄大な映像、
BBC 制作のね、
は
い、ね、
みたいな、
はい、
いや
そういうのもいいじゃない
です か、ね、うん、あと俺普通にあの、うん、あの水族館とか好きなんで、なんかタコの映像ずっと見てると、なんか、うん、あタコって変な生き物だな、
薄い感想
えすごい足っぽくやって歩くんだ、すごいみたいな、うん、
あでも今年の夏は大変、普通に稲村ジェーンがみたいな、僕は、はい、
あ、
うん、
そんな感じです、
日本立てで、
日本立てで、
うん、
日本立てか日本立てか、
夏のね、
はい、そんな感じ、
はい、
感じですね、
はい、
はい、
じゃ以上です、はい、 はい、はい、でこのポッドキャストは現在お便り募集しております。まあなんか最近こんな映画見たよとか、なんかこの番組の感想とか送ってくれると嬉しいです。アドレスとしましては 29.tiz@gmail.com、 29は数字です。 29.tiz@gmail.com までメールを送っていただくか、底辺文化系トークラジオとか29歳までの地図とかで検索すると、このラジオのツイッターアカウント出てきますので、そちらにある DM フォームから送っていただいても結構ですということで、はい、そして
はい、有料版、
有料版、はい、放送終了後アフタートーク的な形で、いつも雑談とかなんか話している音源を、有料で配信しております。一応、月額300円からで、まあ、プラン全部全く同じ内容だけど、大きく払ってお布施したいなっていう人向けで、1000円からなんか1万円ぐらいまでプラン勝手に作ってるんで、気が向いたらそっちから課金していただけると、励みになります。はい、まあ、今もう100本ぐらい公開しているので、よかったらちょっとこちらも入ってください。
はい
はい、
こんな感じで。じゃあ
して、山田君、
あ、どうすか、なんかあれば。あたがた、
ちょっと待って、今資料っていうかフライヤーをちょっと見つける。山田なんか先にあれば。
そうだな、何あるかな。あ、KTY という名前で、ラッパーをやっておりますが、今絶賛、まあ、なんか僕 Uber の配達員とかやってるんですけどね、その Uber の配達員の視点から2020年9月ぐらいから、2020年の現在ぐらいまでの、まあ、街の様子、コロナの街の様子を、ラップで、撮った、描いた曲、Good Driver っていう曲を、バンドキャンプと、まあ、あと各種サブスクリプションで配信しております。今、一番新しいのがマンボウバージョン、まん延防止策、なんだっけ、まあ、あれのバージョンなんか今年の、4月ぐらいのことを歌った曲を、今最新で出してるんですけど、またちょっと今度、また緊急事態宣言新しく出たりとか、ウーバーの仕組みも新しく変わったりとかしてるので、その辺のことを歌った曲とかもちょっと近々出したりすると思うので、引き続きグッドドライバーシリーズを、聞いていただけると嬉しいです。なっとこうかな。はい
はい、金内打撃ですけど、2021年7月22日木曜祝日から25日までの日曜日、なんか連休、7月の連休に東京芸術劇場シアターイーストで行われる、芸劇アイズ番外編ボリューム3、もしもしこちら弱い派仮想劇声を聞くためにっていうなんか演劇イベントがあるんですけど、それの中の雲月イーファっていうなんか僕のすごい敬愛する演劇団体が、団体っていうか演劇ユニット、本橋さんっていう人がやってる演劇ユニットがあるんですけど、そこになんと共同脚本演出みたいな感じで出させてもらうことができまして、それもね、実はウーバーボーイズっていうタイトルなんですよ。割とそういう感じのネタをやると思いますので、ぜひ、7月22日か25日までやりますので、いらしてくださいっていうのと、僕がこの前までやってた、盛る夏の日と書いて、聖火日の団地演劇っていう、まあ、団地で演劇活動みたいなのやってたんですけど、それのなんか陣、まあ、本ですね。本を今、関係者とかに執筆とかしてもらって、自分でも執筆して書いて、まあ、近日中っていうか、まあ数ヶ月以内とかに出そうと思ってるので、うん、そちらも出たらまたお知らせしますので、よかったら買ってくださいって感じです。あとは大丈夫ですか。
カタカタ
大丈夫、
特に。はい、じゃあそんな感じで、なんか最近ちょっとジャイミングなんか作ったトラック、なんとなくパンピースタッツの夜に使い果たしてをちょっと意識して作ったトラックをエンディング流します。はい、こんな感じですかね。はい、というわけで、はい、本日は相手は私山田と、
金内武樹と
高島でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。